皆さんこんにちは。今日もお忙しい中どうもありがとうございます。今年も天気の方はなかなか穏やかでございましたが、相場がこう荒れておりまして、トランプ大統領も本格に動き出しましてですね、自民党保守はもう四分五裂でございまして、去年のお払いがよほど効いたみたいでございます。去年の私一文字払いって字でしたよね。よっぽどお払い効いたみたいでございましてですね、もうなんか悪の雲が吹っ飛んじゃって、みんな、まっさらになっておりまして。だからもうそれ、四分五裂でも、すごいですよ。だ今年はだから本当早いね。四分五裂になったらね、一つの守り効きませんからね。ちょっとお下げでぐるっと向こう行っちゃいますから。それから、世代間闘争ですね。相場が暴落してたでしょ。日本なんかの場合は、年金に大穴開くんですよ、運用に。ところがその支払い金が決まってますよね。運用が穴開きますよね。その差額どうするか知ってます？税金で払うのよ。誰の税金？働いてる人の税金だよね。若い人の税金で、年配人のその支払い分を補填するんですよ。若い人黙ってると思う？絶対黙ってないですよ。絶対黙ってないですよ。払わないって言い出しますよ。消費増税は皆さんに還元しますって言いますけども、若い人が払った消費税増税分は、若い人に還元するんじゃないです。年配人に還元するんです。これから世代間闘争になります。で、これものすごくなってきて、多分全世界的にとんでもない戦いになると思います。で、これ最後の年どころは、年金制度廃止して、ベーシックインカムだと思います。で、そうなる前に、金持ってる連中が、すいません、負けましたって頭下げるしかないんですよ。簡単に諦めると思います、金持ってる連中が。年金制度やってるし、簡単に諦めないですよね。多分相当激しくなりますね。で、これはだから日本を含めてこの相場の暴力で起こる非常に顕著な全世界的現象ですね。で、これが具体的な形になるときに暴動にもなるでしょうが、やはりストライキですね。ストライキになったときにリーダーの器量が問われます。今ほら、腹割って話ができないリーダーが多いでしょ。誰とでも。ああいう人はね、ストライキになったらね、クソの役にも立たないんです。おい、どうなんだってときに、いやー、どうすんのお前、まあ座れよと。まあ座れよと。どうしたんだよと。いう話ができる腹の座った人でなければ、絶対ダメなんですよ。キム・ジョンみたいな人でないと。あれ大したもんだな、若いのにな。まあ世界のリーダー相手によう話をする。ああいう人でなきゃダメですよ。なんかほら、ちょっとでも嫌なこと言われたらパッと逃げちゃうとか。言いたいことだけ言って質問があったら受けないでパッと逃げちゃうとか。ああいう類のリーダーは一人残らなくなるね。まずですよ。ほとんど全部入れ替わると見ていい。だから次は立派な人が出てきますよ。立派な人が出てくるから、リーダーは総督会になりますね。これ全世界的にそうだと思いますね。トランプは話できる人だよね。キム・ジョン話できるよね。エルドアンもできそうだよね。プーチン話できますよね。マクロンできないよね。メイは半分ぐらいしかできませんよね。あと大体世の中の CEO のほとんどは話できない人だよね。メディアで作ってるだけだから。だからそうすると、どれぐらい、どんな風に入れ替わるか、大体こう分かりますよね。で、それやっていきながら、そのトランプの二つの柱が、今まさに、こう、進行中で、あいつ2期8年間でやるのかと思ったんだけど、やっぱり、一気でやっちゃう気だね、あれね。4年で全部片付けちゃう気でしょ。すごいペース早いですよね。ドルを返すっていうことと、から米軍を返すっていうことですよ。最初の公約通り。一気でやっちゃう気ですね、あれね。なかなかすごいですわ。激しくなっておりまして。で、日本はですから、今のところ、前から申し上げているように、日本とイスラエルとサウジアラビアの3カ国は、ソビエト崩壊の時のソビエトや東ドイツにもそっくりな状況になってきました。だからもう、完全に上が、もう溶けて、でも溶けると言ってもですね、逃げるか争うかしかないんです、あの人たち。何もできないんで、あいつが悪い、こいつが悪いって言いながら最後まで行くか、で、もうそれもダメだから逃げるか、それしかないんで、戦うっていう感じにならないですよ、これからは。戦うっていうのは向こうが取りに気づいて、頑張ってるから戦うわけでね。戦うのは金持ちであって政府じゃないと思いますよ。金持ちは結構戦うんだと思うんだよね、これからね。いろんな方法で。でも政府や大企業は多分もう戦うっていう状況に今ないと思うな、イスラエル見てたって、サウジ見てたって。もちろん日本政府も。だから結構あっけなく進むわけで、だから拍子抜けするぐらい最後は一気に進むかもしれませんね。今なんかそんな感じがします。まあいずれにしましても、 前からずっと申し上げている時代になるわけでございまして、前のめりで多分行くんだろうと思いますね。じゃあまずちょっと、相場の話皆さん好きそうだよね。なんかそんな顔してますよね。好きそうだよね。うん。なんだかんだにみんなやってんだよね。ちょっとその話から行きましょうか。その話から行きましょうか。まず SP500 株価指数っていう、まあ世界を代表する株価指数でございましてですね。まあアメリカの指数なんですけども、まあその様子がちょっとここに出てございますが、だいぶ落っこったわけでございます。だいぶ落っこちましてですね、去年1年間で 6.5% ぐらい落っこったということですが、そうですね。これどうだ ?1 年ぐらい見てみますか。はい。この1年ぐらいこんな風になってですね。非常に面白いと思うんですけども、ここちょこちょこちょこちょこ買ってますよね。ちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこ。これアメリカの場合は自社株買いですよね。企業は自分の会社で自社株買いしてちょこちょこちょこちょこ買うわけですよ。で、売り物がないんだよ。売り物がないから、このちょこちょこ買ってのも上がるわけですね。ところが、ドスーンと売り物が出てくるんです。こうやってドスーンと。ドスーンと売り物が出てきたら、もうそれドンと落ちるんです。これわかるでしょ。で、ドーンと売り物が出てきたら、また たまらないってわけで、また、しょぼしょぼしょぼしょぼ買うわけね。で、またどっかでドスーンと売り物が出るんですよ。だからもうこれは、B29 の空襲と竹屋での戦いと見たらいいね。誰かがバケツひっくり返してみたら売り物出していったら、全く防戦はできない状態だと見ていいですね、こういう相場好きってやつは。で、誰かバケツひっくり返してきたんですよ、これ。バーッと負けたらバケツひっくり返して売ってきたんですよ、これね。ものすごい量が出てきたと思いますよ。だからちょこちょこちょこちょこ社会割りなんかやってたら全然歯が立たなかったなと思います。で、日経平均も同じような形なんです。日経平均はあれ日銀が買ってたんですね。日銀が買ってて、で、あれもちょこちょこちょこちょこ毎日買ってるわけですよ。昨日、去年1年間で6兆5000億も買ったんでしょ。6兆5000億も買ったわけで、ちょっと待ってね。で、それでも結局1年間で見たらマイナスに終わったわけですね。これも全く同じ相場付きでありましてですね。なかなかこう出てきませんが、もうこれ出てきますが、ちょぼちょぼちょぼちょぼ買ってくんですよ。ちょぼちょぼちょぼちょぼ買ってくんだけども、どっかで、バケツひっくり返したような売り物が出てくるんですね。そうするともうね、これだけで一気にドボーンと暴落するんです。で、その暴落が一通り終わると、またちょぼちょぼちょぼちょぼ買うんです。で、また誰か売ってドーンと落ちるんです。で、またちょぼちょぼちょぼ買うんです。こういうのを、サインの河原の石積みって言うんです。これ一つ積んでいくでしょ。鬼が来てボーンと倒すわけです。で、諦めるかどうか諦めないで、またこうちょこちょこちょこちょするんだよ。で、ボーンと倒して、もうそれをやってんですね。ほとんどなんかもう、思考能力ゼロの世界だと思うね、あれはね。思考能力ゼロの世界だと思いますよ。だから日銀とか、まあ、やっと出てきましたね。これ1年間だね。前からそうなんですけども、非常に面白いでしょ、これ。この相場好きなんてな。こう、緑と赤が交互に来ますよね。これだから、ちょこちょこちょこちょこ買うわけよ、日銀が。売り物ないとこちょこちょこちょこちょこ買うわけね。と誰かはね、ブーッと売るわけだよ。バケツ投げたように、ひっくり返したように、売り注文出すわけですよ。と、ドロドロと落ちるわけだね。これで、ちゃんと止まるとまた日銀がね、ちょこちょこちょこちょこ買うわけですよ、こうやって。上がるでしょ。とまた誰かがドーンと売り注文出して、ドーンと落ちるわけ。とまた日銀がちょこちょこちょこちょこ買って、また売って、買って売って買ってって、この状況ですよ。これもだから B29 と竹槍の戦いだ。日本に B29 はない。要するに B29 型の大量の売り注文が出てきた時に、これを受け止めて買い支える力はもはや日本にもアメリカにもないってことですよ。だからこの勝負あったで、要するにこれは下げ止まらない相場だっていうことですね。下げ止まらない相場の場合はどこまで下がるんでしたっけ。半値アジア上げ2割引きですね。こういう相場に入ったら、そう、値段はまず1回半値8上げ2割引きまでいかないと止まりません。半値だから 0.5 でしょ。8上げで 0.8 でしょ。2割引きで 0.8 でしょ。0.5×0.8×0.8 で 0.32 に、すなわち3分の1にならないと止まらんのであります、こういう相場ってのは。途中止まったって必ずまた誰か投げてくんですよ。こういうとこね。1回止まるでしょ。
止まってなんかちょっと上げたように見えるけど、売り注文が出てないだけなんだよ。売り注文待ってるんだよ。上に上がってる売り損ない連中が待ってるわけよ。でドーンと来るから、結局なんだかんだ言ってこの猛烈な売り注文 B29 の空襲みたいなのが終わるのは最初の3分の1の水準ですよ。だから途中戻ったらそこまでは行かざるを得ないんで、こういう相場ってものは。だから8000円ですわ。
8000まで行ったら今度は逆に買っていいんじゃないの。ただね、8000まで行ってからもう一回やることなんですよ。半値8に、半値8割引きは、昭和のバブル崩壊の経験から言うと、3回ぐらいやるケースありますからね。ものによっては。3分の1になった時に、買い手が現れればいいんですよ。3分の1になったってまだ高いっていうものが世の中にあるから、それで買い手が現れないと、もう一回そこから3分の1やるんですよ。それはすごい。だから1割以下になります、最終的に。だから 15% でしょ。それ3回やったらもう1割以下なんですよ。例えばビットコインっていくらになりました？ピークのいくらになった今。あれ全然そこに見えませんよね。そこに見えませんよね。ああいうのはだから半値8分け2割引け1回じゃ止まらないケースなんです。1回目で3分の1になった時に、この値段でいいのかなって言った時みんな自信がないわけよ。ね、だったらもともと価値ないです。だからもう1回買って売り物始まっちゃうとまたそこから3分の1いくのよ。だから、ああいうビタコインみたいなのは、フェアバリューなんて誰もわからないから、ああいうのは半値8円に割引は止まらんのでありますよ。だから、この年末年始はっきりしたことは、もはや、買いは、竹槍に等しき状況であると。アメリカの自社株買いも、日銀の買いも、竹槍に等しき状況で、B29 の空襲っていうのは、これは別にヘッジファンドが仕掛けてるわけじゃなくて、年金とか、ポートフォリオで持ってる連中、ファンドが、思い余って、ぶん投げてきたってことですよ。もうダメだと思って、ぶん投げてきたわけですよ。バケツひっくり返せみたいに。こういうものが B29 の空襲型になってて、で、そこら中焼けちゃってるけども、もうそれに防戦することはできないから、これは3分の1に行くと。そういうふうにも見立てたら、これは、これで待ったらいいわけであります。あと何やったって、それは止まるもんは、止まらないものは止まりません。で、これがですから、こうなってて、で、この猛烈な売り注文が出たことで、いわゆるパニックが広がったんですね。で、実際にはこの猛烈な売り注文というのは、要するに、金融市場から、莫大な資金が抜けたということだったんです。この年末年始の大暴落の前と後で何が大きかったかというと、投資資金が市場からごっそり抜けちゃいました。ファンドにしろ、年金にしろ。要するにもう株式、社債市場には、あるいは新興国市場には、金がないんですね。抜けちゃったの。だから今まで投資した金みんな売って帰っちゃったのよ。で、当面もう一回投資する気にならないですよね。高すぎるんですよ。だから少なくとも3分の1になった時に買おうっていう気を出す投資家が出てくるのかどうか、あるいは買えるその株があるのかどうかが次の勝負どころで、だからそれはずっと下の方で待ってないと、こういうのはダメだってことです。要するに、投資資金がごそっと抜けちゃったってことなんです。それがこの年末年始で起きた、まあ、主要な出来事で、それがいわゆるパニックを引き起こしたんですね。しかしですね、もう少し言いますと、中国見てみましょうか。中国もだいぶ下がって、去年の上海は1年間に 25% 起こったんですよね。25% 起こったんですよ。あ、なんで出ないんだ、これ。まあ、大体ね、こうやって Wi-Fi とかですね、いいんだけどね。大体世の中こんなもんですよね。世の中大体こんなもんでありましてですね。中国は去年ですね、25% 上海は株価が起こったんですね。で、どうなったかなんですけども、まあ基本的には 25% も起こって、で、株価のピークって15年ぐらいですよね。15、6年がピークでありますから、なんとそのピークの売買高が今10分の1なんですよ。上海の場合は。だからそれはもう市場はすっからかんの状態ですよ。売買高10分の1なんだから、もう要するに株式市場からは金が抜け果てたって言って考えていいと思いますよ。上海の株式市場からは金が抜け果てちゃったっていう状況で、これ去年1年間、これずーっと下がってますね。ドロドロドロと下がってるんですよ。でももう少し長く見るとですね、こうなってて、
ここが2015年のピークですよね。大暴落してるんですよ。比べると売買額が今10分の1なんです。だからまあ、株式市場からは金が完全抜けましたね。
抜け殻みたいなマーケットです。だからもう株式市場を中心に
世の中が動くってことはもう起きてないはずです。ここはだからあともう本当になんか抜け殻のような取引がしょぼしょぼ行われてるだけで、しかしその抜け殻の状態でも売りが止まらないんだよ。売りが止まらないからどこでも下がっていくわけですよね。で、中国人もずいぶん株を持ってますよね。抜け殻のようなマーケットで値段が落ちるでしょ。この落ちた値段でその全ての株の値段の評価が行われるんです。投資資金が抜けちゃって売買高が少なくなっちゃう時のマーケットの非常に怖いところっていうのは、例えばそれこそ10兆円の総資産があるとしますね、株でもなんでもね。で、市場が賑やかな時は例えば1年間に1兆円取引されたとしますよね。と1兆円の取引で10兆円の値段が決まってるんですよ。これは結構だからそこそこ比率としてはいいですよね。まあ10兆のうち1億で動いて何キロとか結構動いた方でしょ。10兆円あるのに1年間に1000億円しか株が動かなかったとしますよね。たった1000億円分の値段の評価で動きで100億円の値段が決まる、100兆円の値段が決まるんです。100兆円の資産のどれだけ怖いと思います。例えば株持っててじっと持ってますよね。もう投資引き上げちゃって、もう株券だけは持ってるとしません、ね、仮にね、株券だけは持ってる。会社の場合は金庫株とか持ってることあるでしょ。年金も持ってるでしょ。取引しなくたって誰かほんのわずかな金額でも取引してくれてるわけですよ。ほんのわずかな金額でも。それがちょっと下がっていくと、下がってなんで時々刻々自分のポートフォリオの値段を評価買いしていくんですよ。何もしないのにどんどんどんどん値上がされてるんですよ。誰が売ってるって言ったって、いや別に大した売り物ないんだよ。大した買い物もないの。うーんと細いその出来高の中でスルスル下がっていくんですよ。これがバブル崩壊後によく起きる現象なんです。人気が離散しちゃって金が逃げちゃった後、ほんのわずかな値段だけで、まあ、値段が下がっていくんだけども、その下がった値段でみんな評価されるから、これからが大変なんです。仮に株はやめたとしても、年金とか金庫株とかいろんな意味で株持ってなきゃいけない連中いるでしょ。そこが毎日毎日評価が落ちていくんです。それ毎日毎日評価をしてて、上場株だからこれは必ず時価評価しなきゃいけなくて、会計期末になるとこの評価損を計上しなきゃいけないんですよ。黙って持って何にもしてないのに損だけ生まれてくるんです。だから大変なんです。だから言うように全部売っちまえって言うんです。全部売っちまえって言うんですもん。未練がましく持ってるからやらないことなんです。昭和のバブル崩壊もそうでね、花田先生いらっしゃいますよね。昔からお世話になってまして、昭和のバブル崩壊の時からね、お世話になっておりまして、とにかくね、38,900円でしたっけ、あのトップから落っこってきましたよね。あそこで全部売り抜けて、株とも不動産を、その時の満期10年の国債に全部投資してたら、90年代どんな風に過ごしたと思います？莫大な財産手にしましたよ。38,900円の株で全部手の上で叩き売って、土地も全部叩き売って、当時の10年満期の国債だから金利が6も7もしてたんじゃなかったでしたっけ、あの頃ね。もうちょっと高かったかな。それで10年運用したら銀行は潰れる、ほらものすごい円高に行く、それからメーカーも大リストラやる、そんなもう四天八倒のデフレの恐慌の大混乱の中を確定利益 6-7% でずっと運用できたんですよ。その株や不動産の頂点の値段のそのお金で、それをずっと確定して運用できたんだから、しかもデフレだから、ますます現金の価値上がっていったわけで、最高の運用ですよ。結構みんなしないの、そういうこと。塩漬けとかね。ダメよ、塩漬けしたら美味しくないですよ。イカじゃないんだからさ。株やビットコイン塩漬けしたって、ちょっとうまくならないですよ、あれ。で、あの時の経験言うと、さすがにね、38,900円みんな高いと思ってたの。落ちると思ってたわけ。一番大変だったのは32,000円まで落ちた時。ここまで落ちりゃそこだろうなんてね、甘い奴が一番ひどい目にあったんです。もう一回買いました奴がいたの。32,000円で。おいしさその後22,000円ぐらいまでドーンと落っこって、24,000円ぐらいまでドーンと落っこってたんですわ。だから、3分の1まで行くまで止まりませんから、夢近づかないこと。そして、そこまで落っこってまだ戻ると思ってた人いるんですよ。で、戻ると思ってる
思う確信がいつ終わったからその人の人生決まったんです。戻らない、もう戻らないと思ったタイミング早ければ早い人、その人は救われていきました。頭切り替わるから、もう財産はないものとしよう、損は損でもう損切りをしたと、もう二度と株も不動産も上がらない、全く経営の仕方、人生を変えるしかないと最初に鼻くった人が一番うまくいったんです。ということで、まあ90年はなかなか難しくて、92年とか3年あたりね。で、しかしまだね、戻るなんて言って結構いたんですよ。不動産戻るとか株戻るとか。で、いよいよみんなこれやばいと思ったのは95年ぐらいでした。すごい円高行った時だね。さすがに95、6年になると銀行も潰れ出してきましてですね。小さい銀行がね。で、これはもう元戻んないかなって言って、その頃諦めたら結構いたんですよ。でも時すでに遅しで。諦めたでしょ？その翌年から子供さんが就職できないのよ。就職氷河期で。あらあらとしたら今度お父さんのリストラが始まったんですよ。97年ぐらいから。だから最後に気づくと、みんなと一緒に最後に気づくと、一番ひどいところまともに食らっちゃうんです。だからまあ、ここにいらっしゃる方ぐらい早くやってくださいよ。早く全部見切ってください。もうこんなものね、いくらね、塩漬けにしたって塩麹かけたってね、絶対うまくなりませんから。本当。だから結構こういう時は、簡単なんですよ、投資は。全部打ちまえばいいだけのことなんだから、簡単なんですよ。それやらないから、自分で自分で苦労を拾っちゃうだけなんですね。まあそれだけは最初に申し上げておきます。で、要するに中国なんかもですね、まあこんな風になってて、結局新興国の市場はみんな同じなんですね。投資のマネーの多くは先進国から来てたんですよ。先進国からの金で上がってましたから、これが抜けちゃったらですね、それはやっぱりね、相場はね、立て直しのしようがないんですよ。なんだかんだ言ったってやっぱり日本みたいな世界最大の債権国は国内に金がありますから、まあ本気でやればなんとでもなるんだけど、まあ国民その気に ならないからね。まあそれはそれでいいと思うんですが、新興国の場合は国内に蓄積がありませんから、こういう時に外人が抜けちゃった後国内の金で押し上げるなんてことは一時的に借金であることができますよ。国や民間が一時的に関与から借金してやることができるんだけど、それは打ち上げないみたいなもんなんですよ。だからそれは続かないんで、だやっぱり新興国はここで頭切り替えないといけない。要するにこの後、先進国依存の体制からいかに脱却するかが次の新興国の大いなる課題なんです。しかしこれもリーダーの問題があるんです。新興国の今のリーダーのほとんどは、アメリカやイギリスの大学に留学したり、アメリカやイギリスの企業で実績積んだ人たちが戻ってやってるんです。だから、一つの常識でしか運用してないんです。英米と仲良くして、経済を持ち上げるって方程式は知らない人たちがほとんどリーダーなんです。西郷隆盛みたいな人はいないんですよ。今のこの世界のリーダー、今出てるリーダーはね。みんなだから、世界政府っていう言葉はなんだけども、まあ、多国籍企業の常識とアングロサクソンの常識で、認められてリーダーやってるのよ、俺。だからどうしようもないんですよ。それが崩壊した時に、全く別のやり方、最後の高森みたいなやり方できる人がいないわけよ、渋沢栄一みたいな人が。だからこれはそういうリーダーが出てくるまでそういう国は二度と立ち上がります。でも出てきたら立ち上がります。だからこれからは日本も含めて、トランプみたいなのって言ったら怒られちゃうな。だからリーダーをどう出すかが本当の勝負どころなんです。特に新興国はそうですね。それから為替ですね。トランプはやっぱり、ドル安なんですね。本当にあの人はやっぱドル安で、まあ前から申してありますよね。ドル安なんですよ。これアメリカドルインデックスと申しましてね、各国の加重変形値なんですけども、まあちょっともうちょい長くしましょうか。5年ぐらいで見てるんですけどね。上に行くとドル高で、下に行くとドル安なんですね。これドルインデックス、加重平均で。トランプが大統領になったらこの辺りですよね。この辺りか。この辺りかな。トランプ大統領になりますね。6年の秋ですから。ずーっとドル安なんですね。ドル安ずっとやってるってことは、まあ、これでドル安やってて、アメリカ金利上げてるんですね。金利の話これからしますが、金利をずっと上げながらドル安を持ってってるわけですよ。不思議なオペレーションでね、金利上げながらドル安っていうのは非常に不思議なオペレーションなんだけど、結果的にそういうことやってるんです。で、ここで、これぐらいになると、新興国の金融危機が始まるんですよ。ね、投資家が、
莫大なお金を新興国からアメリカに戻し始めるんですよ。やばいやばいと思って、だから資金がドルがアメリカに還流していくんです。それで泥高になるんです。でトランプ怒り出すわけで、なんで泥高なんだと、中国に対しても怒るし日本に対しても怒ってきたわけよ。なんだこれはと、なんだドル高はと、でまたドル安になってきた。要するにここで新興国からの資金の還流が一巡したんでしょ。新興国の投資した金がもう新興国が先に崩れてきましたから、たまげてアメリカに戻ってきたわけですよ。でドル高ですよね。大体戻りきったんでしょ。で新興国のマーケットは空っぽになる。で戻ってきた金で最初 SP500 とか買いますよね。だから 日経平均も2万4000何本のピークが10月の1日でしょ。油もその頃はピークでしょ。戻した金で先進国とか油に金一旦入れてみたんだね。でもそこがピークで暴落、大暴落になったわけですよ。そうするともう行き場所ないじゃないですか。だからぐ全部金抜いちまって短期市場にも放り込んだんでしょ。短期金利高いから、まあ日銭に稼げますよね、短期金利高いから。そっち放り込んだわけですよ。そうするともう新興国から戻ってくる金ないんですよね。そしたらやっぱまたこれドル安に戻ってきてるんですよ。ドル安に戻ってきてるわけですよ。だからドル安トレンドですよ、これは。で、円ドルで見てみるともっと面白くてですね、まあドル円って言うんでしょうかね。ドル円で見るともっと面白くてですね、これもすごい相場だったね、この間のね。これも、ものすごい円高。ねえ。なんだこれ。おぉ。これね、1月3日でしたね。1月3日の日本時間の朝方ですよね。どーん。アジアで104円の50何銭つけたんですよ。日本国内は104円の80何銭だったんね。どーんと言ってますよね。で、こうなってて、だからもう、一気に円高で、一旦つけると、戻しても必ずそこまで行きますから、だから次は、100円が目標です。とりあえず105円割ったんですね。だから次は100円が目標ですから、いつ100円割るかが次の、まあ、皆さん、どう思うかですね。次、100円割るやつがいくつかって話ですよね。で、この為替もですね、ちょっとばかり見ると、非常に面白い格好しててですね、この5年間見てみましょうか。ちょうど安倍内閣がですね、これもっと前からな、もっと前から安倍内閣ができたのが2012年の末でしたっけ。そうですよね、安倍内閣が2012年の末ぐらいですよね。それまでずっと円高なんですね。で、2011年の末ぐらいから、まあ言ってみれば、こう日銀が出てきて金融緩和で民主党から政権奪ってなんか立て直す、当時の言葉で言えば立て直そうかって議論が始まるんですよ。2012年ぐらいだから。だから為替見てると2012年ぐらいからスルスルスルっと円安に行くんですよ、スルスルスルと。そこに安倍内閣登場で正式に選挙で選ばれて、で日銀の総裁変わって一気に行くわけですね、さらにね。これ見ていただくと、こうずっと緑でしょ、これね、ほとんど売り物がない中を誰かまた債の川に沈むみたいに誰かやってたんですよ、これ。これがだからまあ、日銀の金融緩和で溢れた金で、まあドル買ったんでしょうね。当時は民主党政権ですから、アメリカはクリントンで。当時の民主党クリントン政権ですから、彼らは自動車業界、農業、自動車農業と金融と、どっちが大事かって言った時に、金融が大事だったんですよ。だから向こうはドル高が望んでたんですよ、ドル高を。だから日本は円安ドル高で良かったわけです。今のトランプは自動車農業と金融がどっちが大事かというと、自動車農業が大事って言うんですよ。だからドル安なんだ。だからバッティングするんですよ。で、ここはだからバッティングしなかった時なんですよ。で、それすると戻ってくるわけですよ。で、これがだから人為的な円安誘導なんですね。円安にしたから株上がったわけで、で、この人為的な誘導をちょっとさ、覗いて考えてみましょうか、ここ。これが人為的な上げでしょ、円安でしょ。これをですね、ずっと下げて、ここに接続してみてください、ここに。この人為的に上げちゃった部分をスルスルスルと下にスライドさせて、
ここに繋げてみてください、ここに。この最後のところに。これ円高トレンド、ここに繋げますよね。50円ぐらいにいかない？ここをさ、こう下げてくると、50円ぐらいにいかない？50円ですよ。どう考えたって。
私はだから去年の2月でしたっけ、国会行ったことありますよね。あの頃、例えばこの場でも話したとも、これトランプ間違いなく、ウォール街潰す気だと。金利どこまでも上げていくと。それからあいつドル安戦略だと。これは大変なことになるぞと。こうなったら日本から仕掛けた方がいいと。日本の方からトランプに1ドル50円で10年やらないか。1ドル50円の固定為替で10年やらないか。こっちから提案した方がいいってあの時申し上げたの覚えがあります。これでも言った覚えがあります。あれやっとくべきだったね。結局、提案しないから向こうに詰め将棋やられたんだよ、この1年で。今気がついたら完全に詰んじゃってんだよ、この勝負。詰んじゃってて、50円に行くしかないんだよ。いつもそうなんだ。アメリカとな交渉ごとやると、日本はいつもトンマで、必ず向こうの詰め将棋にはまるんですよ。ニクソンでしょ？レーガンでしょ？それからクリントンの時そうですよ。細川政権の時もそうですよ。貿易交渉で詰め将棋やられちゃって、気がついたら、やられたっていう形で円高になってんだね。今回全く同じになると思いますよ、これ。全然成長してない。何十年かかったって分かんない。詰め将棋は何十年かって分かんない人たちじゃない人たちね。で、だからその気は逸してしまったから、大変なことだと思いますけども、いずれにしろこれどう見ても50円だね。そうするとですね、こういう話になりますわ。1ドル50円ってことは、自動車の輸出を経済の主軸に据えた経済政策は、今日これをもって終了でございます。2003年ぐらいの時期ってありましてね、
ダイヤが潰れちゃったような頃ですね。この辺りだね。この辺りです。このすごい円高だね、ここのとこ。こう、一気にスッと。ちなみに金融危機の時って円安行ったんですよ、こうやってね。でもらえば一気に円高戻ってきたでしょ。これがほら外人に金渡してさ、ソロスに金なんか渡しちゃって銀行を日本を救ってくれって言った時の円安ですよ。これ行くのかと思ったら、ドカーンって円高持ってきたわけよ。やっぱり人的な要素と思ってるんですよ。で、もう一回円安持ってくるんだけど、ドカーンときて、ここで大変だったんです、実はここが。この時の円高が大変で、2002年とか3年とか4年あたりがすごい大変だったんですよ。でもみんなデフレでさ、死にそうになっちゃって、で、どうするかって話で、政治もね、小泉改革やってんだけど、全然うまくいかないわけよ。あんなもん文句ばっか出ちゃってさ。それで、アメリカと取引したわけだね。トヨタの車を輸出するっていうことを日本の国策のメインにすると。だからトヨタが国家なりっていうふうになるわけですよ。トヨタ国家なりで、ね、トヨタの車をどんどんアメリカに輸出すると。その代わりっていうのかどうか知らないけど、防衛協力させられることになるんだよな。な、これは確たるのはありませんけど、多分取引したんだろ？日本から車どんどん持ってくから、じゃあ向こうのサービス業だとか、それから武器だとか、どんどん日本買いますよと。あるいは自衛隊も海外持ってきますよ。多分あれ取引したんだと思うんですよ。で、トヨタはだから、郵政民営化の解散総選挙ありましたよね。あの時に、郵政民営化賛成側に全面協力しましたね。トヨタとその協力会社ですね。だから創価学会も全面協力しましたね。要するにあれは、郵政300兆円を外人に献上するための手続きだったわけですよ。これ全面協力したわけですよ。トヨタと学会が。だから豊田家と、それから池田大佐が全面協力しましたね。そこがスタートで今があるわけですよ。それが今回終了したってことですわ。1ドル50円ってことは、で、向こうは安全保障を絡めてきて、米軍撤退なししてるわけですよ。世界の戦争はもう終わりなんですよ。だからこの取引はもはや終了ですよ、これ。終了でしょ？トヨタを国策とするという経済政策は終了で、車を輸出することを国策とするという経済政策は終了で、学会をその自民党にくっつけて、学会票で無理やりその票をかさ上げするっていうのはこれで終了ですよね。そこはまず終了で、引き続いて何が起きるかっていうと、トランプは TPP やめましたね。ところが日本はまだ、やりましたね。EPA やりましたね。その結果何が起きたかっていうと、農産物について、
アメリカ産の農産物の関税が他より高くなっちゃったんですよ。TPP、EPA 参加国の関税の方が低いんですよ。アメリカの方が高いわけ。アメリカ黙ってると思います？黙ってるわけないじゃん、こんなもの。なんでアメリカの農産物だけ関税が高いんだと、いうことなんですよ。いや、TPP 抜けたから。TPP は、あれは、インチキでデタラメだからって言って大統領就任初日に抜けたんでしょ？TPP 正しいと、正しくないから抜けたんだって向こう言ってるわけね。だからさ、結果的にアメリカの農産物は減りますよ、これ。関税高いんだから。黙ってるわけないじゃないですか、向こうが。だから言ってきてますよね。少なくともその TPP、EP 並み下げろと。でもそれじゃ間に合わないんだ。要するに向こうは、農産物の輸出がどんどんどんどん増えない限り、日本の車はアメリカに輸出させないって言ってるんですよ。農産物をどんどんどんどん買わない限り、日本の車は輸入させないって言ってるんですよ。で、20% の関税かけるって言ってるんですよ。要するに、トヨタを車をアメリカに持っていくことを国策とするという日米の協議はもう完全に終了しちゃってることがわかりますよね。で、もう農産物そんなに輸入できると思う、はっきり言って。それは関税をね、TPP、EPA 並みに下げることはそれはできると思いますが、あれ以下に下げるとなると、ヨーロッパや TPP 加盟国との協議が必要になりますよね。そんなもんみんな OK するわけないじゃない、やったの水準で決まったのにさ。と、そのだから絶対農産物の輸出そんな増えないよね。で、制裁発動なんだよ。制裁発動なんですよ。だから車関税かかるんだよ。20% とか。関税かかるわけ。そう、当然トヨタ怒り出しますよね。ホンダも怒り出しますよね。経団連怒り出しますよね。どこに対して怒ると思う？トランプに文句言う勇気あると思う？ないですよ。安倍に文句言うんだよ。自民党に文句言うんだよ。役所に文句言うんだよ。あんたら何やってんだっつって。今年選挙でしょ？統一地方選挙に夏参議院選挙で場合によっては同日選挙ですね。大変なことになりますよ。経団連カンカンでアメリカに怒る勇気ないから日本に怒るんだよ、あれ。だから安倍の方も気配させてんじゃないの？だからもう早々に例の移民法を通しちゃったり水道法を通してもう財界の言う通りもう大至急やっておりますからってやったんだけども、向こうの詰将棋に入っちゃってんだよ、こうやって。だからもうこれ車止まりますよね、輸出が。で、それだけで済まないんだよ。関税だけで済まなくて、次は数量規制でしょ？数量規制と関税引き上げですよね。でも同時に、相場付き見るとさっき言ったようにドル安始まってますよね。円高行きますよね。円高行った時に黙ってると思う？経団連が。トヨタ黙ってると思う？黙ってないですよ。円高止めろっていうに決まってますよ。円高止めろと。日本経済は大変だと。株が暴落してくる。2万円割って1万8000。とか1万6千とかなったら、騒ぎ出しますよ。なんだこの円高は。なんだこの株安はっておかしいって必ず言い出しますよ。一言でも日本政府の人が言ってごらん、そのこと。官房長官でも、経産大臣でも、首相でも、そのこと一言でも言ってごらん。アメリカ待ったのばかしに、待ってましたとばかりに、お、これが円安誘導じゃないかと。前から言ってんですよ。円安誘導やってんだろうって、日本側はやってませんって言ってるわけよ。日本政府も日銀も。言い続けたでしょ、円安なんかやってませんつって。断固としてやってませんつって。でも言ってごらんなさい、今回。円安誘導じゃないのよ、あんた。何が円高下しからんですって。もう円安誘導じゃないの。介入なんかしたら、もの実弾入れて円安誘導じゃないですよ。と、今度その制裁のレベルが上がるんですよ、対日制裁のレベルが。もう基地引き上げですよ。わかったと。そこまですんなら、もうじゃあ一切終わりだと。お前の国ほどずる賢い国はないってんで、基地引き上げで、で、向こうはだから最初から引き上げる計画でもう全部ね、絵描いて、描いてきてんだから、いいんです。だから、詰め将棋に引っかかってんだよ。詰め将棋に引っかかってんですから、だから。だからこうやって刺して、必ずそうなるわけでしょ？で、向こうの最初のシナリオ通りに全部落ち着くことになってるわけよ。だからバカだっつうわけですよ。1年ぐらい前からこっちから1ドル50円で10年やると固定相場でやるって、こっちから提案しちゃえば、この詰め将棋になってないんですね。いつもこんな感じで向こうの詰め将棋にさっさとはまるわけですよ。だからこれからのた打ちもありますよ。だからもう自民党も役所も大混乱、経済界も大混乱ですよ。まあそれが大体もうここで相場で見てると大体見えたんだなということで、で今度は50円になるとしますよね。じゃあ50円になったと言った時に、輸入をどんどん入れちゃうと日本終わっちゃうよね。要するに50円になるってことはものすごいデフレですね。超デフレが来るわけですよ。 ここで超インフレの国と超デフレの国が出てくるわけです。今通貨が安くなっていく国は超インフレ、ハイパーインフレになる国ですよね。だから中国だとか、中国は微妙な線、中国は微妙な線来てますけども、まああれはちょっとこらえきれないと思うんですよ。減安に行っちゃうと思うんだね。イギリスポンドは間違いなくポンド安に行くでしょ。ユーロも安くなってますよね。だからドルも安くなってますよね。このあたりはハイパーインフレの道ですよ。一方、スイスと日本は相変わらず通貨が強いのよ。そうと、スイスと日本は、これはハイパーデフレだと見たらいいね。ものすごいデフレがまた一気に来るんだと思うんですよ。90年代のようなあんなすごいやつがね、ドンと来るんですよ。だから物価は下がりますよ、とりあえず。しかし、雇用がなくなっちゃうよ。雇用がさ。またリフト産業を中心にリストラになっちゃいますよ、これ。そうするとその企業城下町もえらい不景気で、また大騒ぎになるの決まってるわけですよ。で、そこへ持ってきて年金がありませんと。皆さんの若い人の税金で、年寄りの年金払うしかありませんって言ったら若い人どうすると思います？仕事も奪われちゃって。増税で、消費税で取られちゃって。仕事がないから所得ないわけでしょ？所得で取られませんよ。でも、飯食うしかないでしょ？家賃払うしかないでしょ？その分に消費税かかってんですよ。これでみんな持ってかれちゃうわけですよ。で、どうするのったら、国民に還元します。国民だってさ、払った人に還元するんじゃないんだよ。年寄りの年金に還元するんだよ。送り出すに決まってるんでしょ。で、その時に、今の政府に役人にしろ、いや、すみませんと、こらえてくれとかさ、言ったったら、もっと送り出すに決まってるんでしょ。自分たちだけ贅沢三昧してて。で、大騒ぎになってくるわけよ。で、これはだから、その年金制度そのものがもう維持できないから、ここでもう、追われるだけ追い詰められちゃって、もう給与の一策で、もう年金の本当の話をして金がありませんと、すみませんでしたと。世代間のこのお金の移動はもはや無理なんですと、うん、正直話をして国民の名において国民の名においても年金を終わりにするしかないって話をしてでベーシック民間を入れるんですわ。世代間不公平なくしましょうと。これ以外ないですよね。でもそんなことさ最初から分かってたってそんな簡単にできるほど優れた人間など今いないでしょ。リーダーなんかさだからのとよちもあるわけよ。どの国だって同時に、年金が破綻するってことは国民国家の破綻の以外何物でもないんですね。例えばね、人はですね、病気にならなければね、健康保険はね、500回にならないで済むわけよ。体が丈夫なら、介護保険の500回にならないで済むわけよ。でも年金は 100% 国民がもらう権利を持ってるんですよ。不健康な人も健康な人も。100% をもらう権利が発生するのは年金ですよね。これを払えないってことは、国民国家が、崩壊したってことですよね。だから年金の崩壊イコール国民国家の崩壊なんですよ。もう国民国家の一番その国民に対する義務の核心部分が年金ですから、あれを払わないとなったらソビエトだって崩壊したんですから。だから今回は要するに支払い金額が決まってるんですよ。日本の年金制度だからね。運用が失敗したからこの差額を若い人、働いている人の税金で穴埋めするって話になるわけよ。だから若い衆は怒り出すわけよ。で、ここでもうこれやめようって話で、上は言われた方はまあ年も取ってるし、もう逃げるしかないから逃げちまって、で、改まるというそういうポーズですよ。これは大騒ぎになりますよ。これはもう日本だけじゃない。先進国も、新興国も、それはもう激しくなると思いますよ。フランス見てくださいよ。フランスのね、抗議隊を見てると私非常に興味深いことがあるんですね。あのイエローベストですよね。あのね、警察軍が逃げちゃってんだよ。警察や軍が逃げてんだよ、見てると。あんまりね、本気で取り締まらないの、俺。スピードメーターぶっ壊したんで、今、銀行取り付け呼びかけてますよね。みんなで銀行行って金下ろしちゃおうぜってさ。あの大統領はあれ、ロシアル銀行出身でしょ。今のマクロンさ、銀行行って金下ろしちゃおうぜって呼びかけてますよね。で、いつの頃からか、あれも11月ぐらいからやってますよね、去年のね。警察があんまり手出さなくなってきたんだよね、あれね。警察が手引き始めたのよ。あっと思ったですよ。ベルリンの壁崩壊にそっくりなんだ。89年のベルリンの壁崩壊ってやつですね。昔はあの西側か、東側から西側に逃げるとね、鉄砲玉に追いかけられたんですわ。後ろから撃たれたわけだ。だから、それは大変なことだったのよ。ところがある時から、あんまり追っかけなくなったんだね。その、目こぼしするようになったのよ。だから、スルスルスルと逃げちゃうんだ。そういう人が増えてきたわけよ。で、一番最後、89年の秋でしたよね。ベルリンの壁は崩壊するんだけども、 あれは東ドイツ側から崩壊したんだよね。ベルリンの壁ってやつは東ドイツという国の共産圏の中の西ベルリンっていうところを取り囲む壁だったんです。西ベルリンだけは西ドイツの管轄だったんです。まあ、西ドイツ管轄って言えば正確には連合軍の管轄だな。西側陣営だったんです。だから社会主義圏の中に浮かぶ資本主義、自由主義圏の島みたいなものが西ベルリンで、これ取り囲んでいたのがその壁だったんです。これは要するに東側にしてみれば西側から攻め込まれないようにするための壁なんですよ。西側の連中が東側に出てきて中から社会主義を壊すのは怖いから、彼らが出てこないようにするためにこれを作った。そして同時に東側の人が西側に逃げ込まないようにこれを作ったんですね。二つの意味がありますよね。で、これを東西冷戦でアメリカが勝ったというものの言い方をしちゃうと、あたかもこの壁が西側から壊したみたいに見えるわけよ。違いますよ。東側の人が壊したんです、あれ。東側の連中が壁壊して西側は呆然と見てたんです。あ、壁が壊れた。鉄砲玉が飛んでこなかったんだよ。あれだけ何十年固く守ってたベルリンの壁が壊れた時に、東ドイツ軍は鉄砲を撃たなかったの。戦車を出さなかったの。ソビエト軍も来なかったんです。いいですか？東と西の対峙ってのはいつ核戦争になるかっていうのはものすごい緊張してたんですよ。その最後の最後、まさにその守りの壁が崩壊するその日にですよ。東ドイツ軍もソビエト軍も来なかったんです。で、壁は東側から一瞬で崩されて、二度と壁は立たなかったんです。あれになんか似てるような感じがする。今回警察の軍もあまり動かないですよね。フランス見てると。おお、これ造反有利だなと見てるんですよ。警察の軍もやれってことじゃない、あれ。それいけって言ってんじゃない、あれ。そういうことですよね、これね。ベルリンの壁崩壊と同じだよね。要するに時代は変わったんだね。アンシャンレジームからもういよいよ脱却する時が来たんだね、これ。だから本当に本当に国際資本が運営する世界から本当にみんな脱却始めてんだね。あのフランスの暴動を見てるとなんかそんな風に見えますね。写真なんか撮るときはですね、それはいかん激しくやってるところから撮りますけどね、全体として見れば全然そんなことないですよ、あれ。いやー、なんかイエローベストがどんどんどんどん出てきて、あれ今各国に波及し始めていて、今度はちょっと別の理由なんだけど、ハンガリーでゼノストだってんですよ。ハンガリーでゼノストだってんですね。広がってきますよね。いや、だからまあ本当にそんなことまで考えると、世界筋はもうすでに動きましたね。動いた。で、これからだからそうしてくると、金融市場の方で見ると、流れは、今言った、年金に必ず来るから、年金はみんなぶっ壊されちゃいますよ。責任問われるから、それはまああれなくなっちゃって、だからベーシックインカムみたいにするしかないよね。そして今度は保護主義だ。50円になってほっといたら日本中全部輸入品で溢れちゃいますよね。だから日本もいよいよ保護主義しないと。輸入をしないものを決めないと。で、ここが今度だから新しい日本の柱を決める部分ですわ。実は戦前のですね、金本位制の時代っていうのは、実はあの時は資本取引は完全、基本的に自由なんですね。金本位制ですから、資本取引自由で、それが崩壊した後国家管理になりますよね。だから日本も戦後ずっと資本取引は厳重に規制されてたんですね。これから多分あんな風になるね。法定通貨についてはね、法定通貨については。で、同時にその、あれですね、保護貿易になってくるから、もうトヨタの車を輸出して国を運営することができないから、まず最初にやることは、なんで飯を食うか決めることね、日本は。なんで飯を食うか決める。で、何を守るか決める。譲るところと守るところを決める。落としどころは、収支トントンライン。貿易収支がほぼゼロで均衡するあたりのところが目安で、そこに行くように、この、攻めるところ、守るところ、入れるところ、入れないところをはっきり仕分けする、この作業がどうしてもいりますね。なんで日本がですね、こんなにものすごい黒字を稼いでいたか、皆さんに前に申し上げましたよね。日本は実は1981年からずっと経常収支黒字なんですね。日本の これね、日本の経常収支の推移を見るとですね、1981年に黒字になって以来、 今までずっと黒字なんですよ。年間の経常収支ね、これ。分収支赤字になったことありますよ。経常収支黒字でしょ。なんでこんなにずっと黒字が続くんだと思います？一方的に日本に金がたまんのよ。なんでこんなことが続くんだと思います？経常収支で稼いだ金を資本収支で海外に回してたからですよ。アメリカの大赤字を、アメリカが経常収支大赤字、日本が大黒字、日本の大黒字を資本収支で、資本取引でアメリカに回してたわけ。日本は物の貿易で勝つ、アメリカは金の資本、金の取引で勝つ、相互で補完し合って、逆に日本の黒字が大きければ大きいほど、アメリカの赤字が大きければ大きいほど、資本取引の依存度が高まるでしょ。この裏で金調整しなきゃいけないんだから、この金庫だから、金融はもっと儲かったんだよね。日本の黒字とアメリカの赤字の不均衡が大きければ大きいほど、金融はもっと儲かった。もう一つ言うならば、アメリカの経常、政府の財政赤字ですよ。アメリカの財政赤字が大きくなればなるほど、国債の発行が増えて、アメリカの金融界はもっと儲かるわけだ。だからこの30年ってものは、なんでトランプ起こってるかってよくわかりますよ。アメリカの双子の赤字で飯食うやつがアメリカに乗っ取っちゃったんだよ。アメリカの経常赤字、財政赤字が大きくなればなるほど儲かる連中がアメリカに乗っ取っちゃってるから、そりゃもう大変ですよ。不均衡広がればっかりさ、アメリカ人が一番哀れだね、あれになるとね。ということはもうそれトランプ終わりにするんだから、こんな風に一方的な黒字は続けられないってことですよ。だから収支トントンラインに行かなきゃダメなんだ。日本も収支トントンラインを目指さないと、それはダメだってことよ。だからそれ決めるんですよ、これから。今年来年ぐらいで、一応これを世界中なんかこれ、みこしひっくり返っちゃいますね、今までのみこしがですね。で、改めて見て、誰が元気なのか、どこがダメなのか、元気なのか見て仕分けして、これ決めなきゃいけませんわ。それこそなんか、次の日の経済安定本部みたいなの作って、決めて、で、その、絶対もう輸入しないところと、輸入どんどんするところとメリハリつけなきゃダメですよ。それの作業がどうしてもいりますよ、これからは。だからこれはもうできない。アメリカの巨大な赤字に を利用した金儲けはもうできないってことよ。だからそれは日本も相当腹くくって、ここは直さなきゃいけないってことですね。で、ちょっと資料に行きますけども、一番目で冒頭が本格化した世界の金融市場。先進国の金融市場にもパニックが上陸した。しかし、未だ市場は総売りになってない。売りのピークはまだ来ていない。そう、これ一言付け加えておきます。まだまだ皆さん、総売りじゃないよ。こんなもんじゃないよ。総売りというのは、あらゆる財産が投げ売りされる状況ですわ。今回は、ゴールド見てたらいいと思いますよ。まだゴールド上がってるもん、これ。何か売って金に乗り換える余裕を持ってる奴がまだいるってことですよ。まだまだ総売りじゃないって。これ金ですね。
ここが2018年のピークですね。まあ去年はその、ずっと金も売られてるんだね。中国じゃないかと思うんだけどね、これ金売られてますよね。で、ちょっと戻ってるんでしょ、こうやって。だから相場がぶっ壊れて、その金が一旦金に戻りましたよ。だまだ総売りじゃないですね。金上がってるんじゃない。総売りってやつは、金もビットコインもみんな売られる状況ですから。あのね、相場ってね、風呂桶に例えるとよく分かりやすいんですよ。風呂桶、そうですよね。水は上から入れるでしょ。風呂に受けに栓をして上から水入れるでしょ。上から投げつきになって水入れますよね。風呂桶大きいから、入れた水は、まず下に落ちるんだけど、下に落ちた瞬間、そこに凹んで上が周りに漏れがありますよね。水が落ちると。でもその水は、すぐ隣に流れるでしょ。平らになるように水はずっと流れてから、風呂桶に上から水入れるときは、すべての水面が大体等しく上がってるでしょ、こうやって。じわじわじわ。これが大抵相場に金が入っていくときの姿なんです。市場に金が入ってくると、ちょっと時間差を置いて大体どこも同じように上がっていくんですよ。株だって一つ大きく上がれば、次隣の株が上がるんですよ。それがあんたかと今度はその隣の株が上がるわけ。ちょっと時間経って見てみると、相場上がるときだってみんな同じように上がってくるわけ。しかし、パニックが起きたときっていうのは、風呂の 線が抜けた時なんです。逃げろっていう声を聞いた時なんです。逃げろ逃げろっていう声が出ると、相場でね、今回みたいに風呂の線が抜いた状態になります。出口は一個じゃない。現金に変える以外に生き残りがない。なぜかっていうと、請求書払わなきゃいけないからよ。お衣装だとかさ、家賃だとか税金だとか、あるいはいろんな債務だとか借金だとか、とにかく今日の資金繰りに当てるために全部を投げるって、今日の資金繰りをつけないと破産するっていう人がごそっと出てくる瞬間があるんですよ。その時に高いも低いもないの。ハイパーインフレに備えて買ったなんていうのは、ハイパーインフレ来る前に明日自分が破産しちゃうわけよ。で、ハイパーインフレ待ってて金持ってたら、明日自分が破産しちゃうとなったら、その金は今日行くのよ。明日破産しないために。これが本当のパニックなんですよ。そのところで全部出口は、株を買っても債券買っても金買っても全部キャッシュなの。キャッシュがオンリーエグジットなの。だから全員がキャッシュにしようとするから、プロの線を抜いたのと同じなので、みんなそこに金が集まるわけ。プロの線抜くと何が起きます？ゴボゴボゴボゴボいって泡が立って渦ができますよ。これが相場の暴落です。ゴボゴボ音がして、反対になったりして、でも水面どんどん下がっていって、で渦巻いて結局みんな阿鼻叫喚の中で水は下水線に落ちていくんですよ。これが相場の総売りという状況です。まだそうなってない。金まだ上がってるのか。金も含めて暴落が本格化してきたら、あ、総売りだなと思ってください。そのあたりからいよいよ総売りで、だから次買い手が出てくるのはピークの3分の1ぐらいだろう。まあそういうふうに見たらいいです。だからまだ総売りになってませんよ。まだまだ余裕あるよ、これ。パニックって言ったってまだ余裕ある人は結構いるんじゃないですか。まだそういう意味で言ったら、売りのピークは来てませんね。で、半値8分け2割引きで止まるかどうかがポイントで、それからドル売りの鮮明化なんですけども、前から申し上げているように、今回の相場の大暴落の一番の引き金はアメリカの利上げですよね。で、利上げはまだ続くんです。少なくとも、一時停止みたいなのを言ってんだけど、利上げやめたとは一言も言ってません。で、これ前からお示しするこのグラフですよね。アメリカの1ヶ月満期の短期金利で、2015年の夏ぐらいまでゼロなんですね。で、オバマの時 0.2 になるわけですよ。今 2.42 です。トランプ大統領になった時は 0.2 ですよ。今 2.42 ですよ。何倍ですか ?12 倍ですよ。そりゃ潰れるわ、みんな。ドルで資金繰りするやつは潰れますわ。資金繰りの金利が12倍になったんだよ、トランプになってから。で、この間トランプ、これいい経済政策だろうって、ツイッターに書いたんですよ。前から言ってんでしょ、これトランプの政策だって。ツイッターに出てきましたよ。いい政策だろうって。経済うまく回ってんだろうと。ゼロ金利上げて金利上げたからうまくいってるぞって、この間出てましたよ。ですね。どこだっけな。彼も筆豆だよね。筆豆なんだよ。あれ、ちょっと、すぐ出てこないな。出てたんですよ。ちょっと、レジュメ書いてありますよね。金利を急速に引き上げて、経済がうまくいったって、ツイート出てきたんですよ。ここで見たかったから。だからこれは、止まらない。そして、もう一つあるんですよ。日本は中央銀行のバランスシートが膨らみ続けてますよね。日銀買い続けてますよね。FRB は今減らし続けてるんです。減らし続けてるんです。中央銀行が売り手なんです。強烈でしょ。モーゲージ証券なんかもアメリカは中央銀行が売り手なんです。ヨーロッパはそろそろ買いをやめるって言うわけ。新しく買わないって言うわけ。で、アメリカは中央銀行が売り手なんです。中央銀行が売るやつを業界やファンドや企業が買ってるんです。それがアメリカの構造なんです。で、おとといばか言ったのはアメリカの FRB 議長が、売りをすると資産が減りますよね。大きく減らすって言ったんです。どんどこ中央銀行がもっともっと売りますよって言ったんです。すごいでしょ。金利は上がる、中央銀行が資産を売りゃ相場どうなると思いますか。こってんぱんですよ。だから言ったでしょ、もう最初からトランプはウォール街潰す気だって。潰す気なんですよ、もうこれ。ここが一番悪党なんだから。とにかく
アメリカのね、双子の赤字を逆手にとってボロ儲けして一番泣くとなんだから、これ。これ、潰す気なんですよ、これ。他にないでしょ、これ。だから、これ本気だってことですよ。だから、そのつもりで言ったらいいですよ。アメリカは国を変えるつもりなんだね。で、その先、その下は日米貿易交渉ですけども、農産物、車、為替。ここが大変ですよ。この情報は2月ぐらいからでしょ、本格的になるのはね。とりあえず朝鮮戦争の終結に向けて今動いてるんでしょ。だから中国との話も、それが一つ入ってると思うんですよ。で、だからまあこれ日本はもう完全に詰め将棋に入っちゃってるんで、これ勝ち目なしですよ、日本側は。と、自動車の輸出を経済の柱に据えた時代はもう終わりますね。で、これから先気をつけなきゃいけないのは、業績の悪化による暴落や、その飛ばしの、損失飛ばしの発覚による突然の倒産なんです。今度これが出てくるんです。日本だと3月の決算ですよね。この暴落の影響がどういう数字になるか、3月から6月の株主総会までに表になってきますよ。だからもうとんでもない決算が出てきたり、あるいはその倒産が出てきたり、これから半年ぐらい日本は業績がすごく大変なんじゃないですか。円高になってくるとまたエネルギーで損したなんて話も出てくるでしょうし、で、大体みんな隠してるから、飛ばしが発覚するんですよ。素直に言ってりゃいいものを隠してて最後にこらえきれなくて出すから出た瞬間に飛んじゃうのよ。昭和のバブル崩壊を覚えてる方はそうでしょ。あの何千億の飛ばしが発覚して翌日に潰れた銀行とか結構ありましたよね。だからこれ世界的現象なんですよ。で、これは株価見てるとなんとなくわかることも多いんです。なんか株価見てるとね、やっぱりね、隠したものも株価には出ることがあって、異様に株価が下がっていくと低いっていうのは何かある証拠ですから、気をつけておいてください。それから、そうなった時に政府が助け船出すか出さないかも次の見極めどころなんです。トランプは絶対出さないよね。出さないよね、あれね、トランプはね。だからアメリカはまあそれっきりですよ。ドイツはどうするかですよ、ドイツ銀行。さすがに何にも出さないで済むかどうかはわからないが、メルケル首相が辞めるって言ってるから、あら、出せないかもな。金額は半端じゃないし。デンマークのダンスケ銀行という、何百兆円もロンダリングやった、あそこも、そうだね。ドイツ銀行もロンダリングでしょ。あれも何百兆でしょ。何百兆円でしょ。それからダンスケ銀行も何百兆円のロンダリングでしょ。デンマーク最大の銀行ですよ。あれデンマーク政府救うかどうかですよ。わからんな。仮に救ったとしてもロンダリングだから市場から退場を迫られますから、営業継続できるかどうかはよくわからんよね、正直言ってね。これで今度は今一つトラブってんのがイタリアのカリジェ銀行っていう中堅の銀行なんですよ。カリジェという結構古い銀行ありまして、これ行き詰まってるのね。で、増資しようとしたら株主が反対して増資失敗したんですよ。今ヨーロッパ中央銀行が管財人に入ってるんだ。実質破綻状態なんだ。中央銀行管理になっちゃってるんだよ。すごいね。中央銀行管理だってみんなのんきやってないけど、やっぱイタリアって腹座った国だよな。ほんと、銀行管理になるってほとんど潰れたも同然でしょ。ねえ、それは中央銀行管理になっちゃってるね、イタリアのあのカリジェ銀行。で、知らん顔してみんなやってるよね。やっぱり、ああいう風に楽天的にならないといかんな。ね、最終処理が決まってる。中央銀行は建て替え払いをするんだけど、中央銀行は損失処理することはないわけよ。損失処理は、投資家がするか政府がするかで、中央銀行は基本的には建て替え払いしかしないことになってるんですよ。だからカリジェ銀行って何だって、あの実質的に今持ってる中央銀行の損失を誰が埋め合わせるかですよ。とりあえず政府が埋め合わせるんだろうと思ってやってんだけど、政府が埋め合わせないと言ったら中央銀行は自分のところで全部損を被ることになるから、アメリカみたいに一番得策なことはそうなる前に全部売り飛ばしちゃうことよ。政府が救援しないと言ったら中央銀行損こむっちゃうから、その前に全部自分で売り飛ばしちゃうことだよね。で、中央銀行は守るのにそれが一番いいわけよ。でもなんかそんなさ、大胆なことできるのはアメリカぐらいのもんで、ほらヨーロッパや日本やイギリスはそこまではなかなかできないわけよ。もじもじしてんでしょ。もじもじしてる間にその資金繰りだけはどんどん金出していきますよね。最後が大変だ。日本も覚えてます？山一の潰れた時のね、その損失、日銀が持ってた分をさ、政府が補填するしないで結構揉めちゃって、最後日銀少し焼却しましたよね。だから必ず不良債権問題ってのは、損失を誰が 補填するかって話になるんです。ここが見極めどこなんです。イタリア政府は多分すると言うんだろうけども、実際にはもう金融はヨーロッパ管理、ヨーロッパ ECB 管理してるから、果たして国債を増発して救うっていうことができるのか。だってヨーロッパ中央銀行は国債の買い入れやめてますから今ね。イタリアの銀行を救ってイタリアが国債を増発するときにそれ買うかどうかは非常に疑問だよね。じゃあ誰か買収する会社があるかっていうと、今なんかあちこちね、買収先探してるんですって新聞出てましたけど、でもこんな状況であんなトラブった銀行を買う人いませんよ。誰か不良債権を引き取ってくれれば別だよ。不良債権を引き取ってリストラした後なら買う人いるかもしれないけど、その前に買う人おらんでしょう。そうするとあれはのたれ死に型で最後だから取り付けになるんだよ。ああいう風にやっていくと本当取り付けになるんです。これは一嵐来るかもしれんぞ、ヨーロッパは。一嵐来て、まあ嵐は来て、でも取り付けっていうのはですね、お金が消えるわけでもないんですよ。潰れそうな銀行から出した金が大丈夫そうな銀行に移るわけ。取り付けやるとですね、強そうな銀行はより強くなるんですよ。で、だからその銀行が後を仕切ってどうするかなんだけども、そこまでするかどうかもよくわからん。強い銀行はどこかもよくわからん。何せダンスケ銀行だとかドイツ銀行なんかロンダリングだなんだで大騒ぎやってますから、最大の銀行はそうやって大騒ぎやってんだから、果たして国民預金者がこの銀行安全だっていうところを思うか、思うのあるかどうかもよくわかりません。今回ばかりは。で、不良債権処理に金入れるっつったら政治が必ず首飛びますからね。90年代もそうだけど、大蔵省はノーパンシャブシャブでやられ、それから日銀の総裁や大蔵省が来た総裁は責任取らされて辞めさせられ、とにかくね、その銀行破綻とかそんなものに税金突っ込めですね、政治家やね、高級幹部の役員はね、みんな首を飛ぶんです。他に方法がないの。だからそれ怖いからやらない。でも、やらない飛ばすから必ず来るの、それ。何にも勉強してないよ、あの連中。そんなこと言ってさ。何も勉強してないよな。どうなるか、まだ今のところ未定でございます。だからこの後は、取り付けだとか飛ばしの反格による倒産だとか、あとね、合併の破談ってのも結構ね、破綻のきっかけなんです。合併が破談になって倒産っていうのが前あったのは、宅銀がそうでしたね。北海道銀行と合併するって言ってて、それが破談になって、それで倒産になったんだよ。今、ドイツ銀行も、コメリツ銀行との合併話、前から進めてんだけど、1位と2位の銀行だね。できないと思うんだな。進んでたらどこかに聞こえてこないし。あれ、破談になりましたって言ったら、もういよいよドイツ銀行終わりだ。合併がありますからで、合併しますからって言って、最後、債権者つなげ止める手があるんですよ。最後の資金繰りつなげ止める手は、合併、話が進んでますから、合併すれば大丈夫だからって言って、時間稼ぎするって手があるんですよ。でもそれがダメだとなったら、もういよいよ終わりって話があって、合併の破談イコール、合併話の破談イコール倒産ってこともありますから、そのあたりも注意しておいてください。で、これは金融だけじゃなくて、実業の取引もそうです。事業の取引がそうですから、それからもう一つテロ戦争の終わりですね。いや、大胆だね、トランプね。要するにトランプは米軍を引き上げるということを言ってたわけよね。海外でそんな戦争なんかすることはないんだって言って、ドルも引き上げるって言ってて、で、そのドルは今言った通りで今引き上げになってますんで、米軍の方なんですけども、シリアでイシスに勝ったって言いましたよね。イシスの戦いに勝ったら引き上げるって言いましたよね。あれ決定的な発言だったんですね。トランプは選挙前から、軍は今テロ戦争をやってるから、テロ戦争はすごく大事だと言ってましたね。それはテロ戦争はイシスだって言ってましたね。イシスに勝ったって言ったんだよ。だからテロ戦争終わりってことだ。そういう組み立てなんだよ。シリアでイシスに勝ったと。テロ戦争は終了したと。よってシリアが米軍帰ってくると。で、これもすごいこと今起きていて、絶対返さないと言った連中いるわけよ。俺たち戦争屋なんだから、絶対帰らないって立てこもった連中いるんだよ、向こうに。で、これをマチス国防長官は守ってたの。ダンフォース統合参謀会議長ですか？あの人も守ってた。ダンフォースは今、引っ込みましたよ。で、マチスはトランプにクビになりましたよ。で、ボルトン補佐官は、その、立てこもり派の代弁やってたんだ。で、トルコに行って話進めたらトルコの大統領から会談拒否されて、で、結局ボルトンは引き上げをしないっていう側の声を代弁したんだけど、国防総省は引き上げしたんです。 トランプの押し出しがち。戦争に対して、トランプが力で押し出しちゃったね。あいつやっぱプロレスやった人だな。すごいよな。だから撤退開始です。撤退開始で、テロ戦争終わりということはね、あれどういうことかというと、第二次大戦後ですよね、三軍複合体が出てきたのは。冷戦で継続的に金が出てくるから、冷戦の継続的に出てくる軍事費で飯を食う連中が台頭してきたと。ところが冷戦が終わっちゃったんだ、ソビエト崩壊して。予算切られて軍用品なんか売り払って、まあとにかく金がなくなっちゃって相手の潰れそうになるわけですよ。要するにこれじゃ飯食えないって言うんで、今度は自分たちで戦争を起こして、で、政府を脅かして、金をもらって、金引っ張り出して、で、山分けするという、戦争や政府が始まるわけですよ。これやるために世論を変えたり、法律変えなきゃいけないわけよ。普段はそんなことできませんから、なまじ全部偽装工作ですね。火のないところに火をつけるんですよ。放火、殺人、強盗を世界中にして回るわけよ。だから、終わりなき戦争なんですよ。終わりにしたら予算が止まって全部終わっちゃうから、終わりにできないわけよ。こっちに火つけて、で、なんか下火になってこっちに火つけて、次々に火付け盗賊を殺人して回るわけよ。この部隊が出てきたわけですよ。クリントンの時代だよね。で、これがある程度できたところで、イスラエルとサウジが乗っかってきて、じゃあこれでアメリカの体制全部切り替えちゃうよねと。テロ戦争体制にして全部金こっち来るにしちゃうねっていうことでやったのが911事件だよね、あれ。で、テロ戦争終わりにす、テロ戦争とかあの時確か緊急事態宣言が出ますよね。911の後の緊急事態宣言が出て、で、あの宣言まだ続いてますよ。911の非常事態宣言はまだ続いてますよね。で、あれがいよいよ終わりにするんだ。テロ戦争終わりだから。911で謀略で始めたのテロ戦争が、これで終わりになるわけだ。ほらー、多くの人は失業するぞ。戦争や。やっぱ抵抗するわな。戦争で飯食ってんだから、火付け、殺人、放火、強盗で飯食ってんだから。そりゃ反対するよね。トランプ押し切っちゃったんでしょ。終わりだっつって。で、じゃあ米軍どうするのって言ったら、本土防衛ですよ。まずあの壁ですよね。あれ壁止めるとさ、麻薬入んないし、人身売買入んないし、また裏社会困りますよね。CIA 一番困りますよね、あれね。CIA が入れてんだからね、人身売買も、それから児童の売買も、それから麻薬もそうでしょ。だから戦争屋の利権あれ止めますよね。それからもっと大きな話はこれから出てきますよ。株暴落したらアメリカン国内何が起きると思う？ハイパーインフレ始まったアメリカ国内何が起きると思う？フランスのイエローベストの日じゃないよ。はっきり言ってみんな鉄砲持ってるんだから、アメリカの場合は。いよいよ治安出動ですよ。陸軍ですよ、アメリカは今度は。海外は海軍が中心ですよね。空母出張ったりするから、海軍中心でしょ？あれ帰ってくるわけだ、今度。中東からもアジアからも。で、今度は陸軍中心ですよ。陸軍と沿岸警備隊が中心ですよ。だから、壁はまあ第一弾で、相場の暴落で必ず社会不安になるから、今度、治安出動ですよ。陸軍が中心ですよ。だからそれこそ、明治維新の前の、なんだっけ？南北戦争の頃みたいになるわけでしょ？あんな風に南と北がはっきりしてるわけじゃないけど、もっとなんか、混乱した状況の内乱みたいになるわけでしょ？これがアメリカは。相場潰したらそうだよな、ね。向こう簡単に諦めないからね、金持ちだってね。と、その治安出動後が視野に入ってますよね。で、それに向けて今度は新たな、その、非常事態宣言出すわけでしょ？アメリカの米軍の新聞ね、例の政治新聞出てましたよ、昨日だったかね。ホワイトハウスが、非常事態宣言の準備出してますって言って。とりあえずあの壁の金はですね、陸軍の工兵隊の予算から出すんですって。誰が建てるか、まあ、書いてなかったと思うんだけど、金は陸軍の予算から出すって書いてありましたね。まあだから着々と進んでいて、よって要するに、まあ米軍は本土防衛に戻ると。テロ戦争はインチキで始まったやつはもうこれで終わりにすると。だからトランプはだからインチキはしたくないんだな。インチキなんて堂々とやってるわけで、今回の壁の話は。で、CNN なんか今さ、のた打ち回っちゃってんだよ。昨日の出来事ですよ。実は、サンディエゴのあたりね、一番西の端の国境のサンディエゴあたりは実際今壁どんどん作ってんですよ。ところが CNN なんかは、壁は建設が行われてないって放送してるわけよ。嘘でしょ？で、昨日こういうことがあったんですよ。サンディエゴのとこでね、CNN のクルーが入ってて、で、壁作ってませんでやってたら、 なんかこう中継してたらね、壁作ってますって話が出ちゃったわけよ。慌ててさ、中継キャンセルしてんだよ。キャンセルしてるわけよ。やっぱりあいつらどこまでも嘘つきだな、民主党ってな。ほんとどこまでも嘘つきな連中だよね、あれね。まさにフェイクメディアだよね、あれね。すごいぞ、あれ。だから本当にああやってさ、イスラエルのネタニヤフも汚いやつだけど、アメリカの戦争屋なんてもっと汚いやつらだね、あれね。でもまああれ、力ずくでトランプ押し出しちゃったな、土俵の外にね。だからそうすると、911以降の全部終わりで、それはだから世界は生成しますよね。中東全部撤退を。で、今度は東アジアですよ。これは、トランプもう一度言ったのは中国のことなんだよね。中国を言ってたわけだ。中国は膝をついちゃったような感じに見えますね。経済も安全保障も、結局あの国は経済だから、膝ついちゃったように見えますね。だからずっと譲歩してるでしょ。あの国は結局ですね、歴史は長い国なんだけども、毛沢東の時に過去の歴史を全部消しちゃったわけですよ。でも毛沢東は一つだけ中国の強みで起こしたんですよ。一つだけ。なんだと思います？人海戦術ですよ。毛沢東は人海戦術という強みだけを残してこの世を去るわけですよ。金の話した中国人は博打好きなんだから、それはもう金に狂って国をおかしくするのも昔からのことですから、こんなもんやってやれることになるんだけど、それやっちゃったんだね。度を超えて金狂いやっちゃったのよ。だからバブル弾けてさ。で、みんな金まみれになっちゃって、ついに去年は人口減り始めたんですわ。びっくりしましたよ。なんか去年中国の人口は減少に転じたんですってね。中国政府の公式の発表だと、今から10年後、2029年に14億4千万人で人口ピークって話だったんだけど、なんか去年が減ってんですね、もう人口ね。あれ、もう人口のピーク来ちゃってんじゃないの。そしたらもう終わりじゃない。人海戦術しか強みがない国が人口を減らしてみたら終わりじゃないですか。こうしたらもう兵隊だってそんな強くないですよ、なもな。鉄砲玉なんか嫌ですよ。変な。大嫌いよ。人海戦、だからその中国は、毛沢東罪だもんな。人海戦術だけ結構残しちゃって。で、世界でこんなにその、美味しいぞと。イギリスも悪いわな。香港でさ、コリメヨガシにさ、金の面白さ、中国に見せびらかしたわけだよ。香港でね、ほら、金は面白いぞって、こうやって中国人に向けてさ、お前さら中国人もさ、海外の中国人頼ってさ、華僑なんか頼って、俺んとこもさ、金回してくるよってわけでさ、それでその東商兵になってずっと金回しちゃってさ、イギリス高笑いしてたんじゃないか、サッチャーなんかが、あいつらは金回した、アヘンと同じだと。結局そうなったんだな。で、金を吹き飛ばしちゃったわけだよ、この相場で。で、人海戦術しかない方、コピーでしょ、全部。コピー偽物でしょ、今それみんな言われてるわけ。お前のコピーだ、偽物だろって言ってですね。みんなもう帰れ帰れってなっちゃってさ。追い出されてるわけですよ。で、一番の強みは、てかこれしかない強みは人海戦術なんだけど、人口減り始めてるわけ。もうダメじゃないですか、あれじゃ。立ち位置できないじゃない。だから、どの道も中国、脅威でも何でもないですよ、あれは。脅威でも何でもなくて、中国の脅威がなくなれば、朝鮮半島は片付くんですね。片付くわけで、これで大体一件落着じゃないですか、極東も。で、どうやらですね、だから中国はもうアメリカと取引するんでしょうね。まあ、どんな形で取引になるかわかりませんけども、まあなんか取引するんでしょう。で、一応もう、北朝鮮とアメリカみたいな関係で取引して、まあこの辺手打ちまで行くんじゃないですか、あれ。一旦手打ちまで持ち込んで、まあそこまでちょっと時間かかるかもしれませんけども、流れとしては、まあ手打ちをしてアメリカは帰ると。で、暴れないようにすると。中国もね、だいたいその辺で多分話がつくんではないかなと、今見てて私はそう、そんな風になんか見えるんですね、あれをね。それでですね、この間そのトランプがね、面白いツイッター書いたんですよ。どうも朝鮮戦争終わりっていうことを言いたようなツイッターが、ちょんと出てきたんですよ、この間ね。あれ、なぜ？あ、さっき言った金利はこれだ。金利の話これ。経済の数字が非常にいいように見えます、非常にいいように見えますねと。想像してごらんなさいよと。長い間ゼロ金利やっててさと。ゼロ金利で遊んでたんだよと。昔はね。オバマ時代はと。でも俺になったからね、急激に金利引き上げたんだと。金利を正常化したんだと。今日のごとく。経済うまくする方法は簡単じゃないかと。ね。選挙の時でずっと市場上がったでしょうと。 この自分で金利上げたって言ってんじゃない。急速に自分で金利上げて経済がうまくいったってはっきり言ってんじゃないですか、これ。ねえ、だからトランプは金利上げてんですよ。うまくいってるだろうとトランプ言ってんでしょ。だから去年の今も私国会でも言いましたね。早くトランプの声で話してこいと。こんな金利上げたらやらないことになるよと国会で私言いましたよね。行けばよかったんですよ。トランプさんね、日本としても困るんだと。あんた金利上げたがね、暴落引っかかるんだと。ねえ、あんたいいっつうけどね、こっちは困るんだと。どういうつもりかねと、どこまで上がりかねと。あの時ちゃんと確かめとくべきだったですよね。いやー、でも結局のやらないし、ぼーっとしてる間に向こうの詰将棋に引っかかっちゃったんだよ。これは大変でございますぞ。で、どこだったかな、なんか朝鮮戦争とおぼわしきものが出てきたんですよ。ですね、うん？8日ですよね。あ、これだ。これこれこれ。これ。終わりなき戦争。特に、判断ミスから、何十年も昔に、大昔に、判断ミスから始めた終わりなき戦争であり、その戦争っていうものは、その戦争でアメリカがやってることに、アメリカがやってることで、大いなる利益を得てるのに、金融的にも軍事的にもほとんど助けを出さない国々の戦争。こういうものはいよいよ栄光ある偉大なる終わりの時が来たと書いてありますね。これ朝鮮戦争だろうな。あれは金日成が韓国を取ろうとして南進してきた戦争で、当時韓国は韓国軍なんてほとんどもうボロボロでほとんどなかったから、まさかアメリカ軍が参戦すると思わないから北から出てきちゃって韓国を取れると思ってたんだね。確かに判断ミスの戦争だよね。だから昭和25年の事件だね。2050年か始まったんだね。まさに判断ミスから大昔に始まった戦争で、でもあれで冷戦だなんて話になって日本も韓国も随分まあ利益得てたわけだね。日本は番犬として使ったわけだから、米軍をさ。で、金は出してなく全部出してるわけじゃないし、韓国も金は出してなく全部出してるわけじゃないし、軍は出すったってまあ、しょぼしょぼ出してる程度で、向こうの方は全然割に合わないと。こっち戦争終わりにするんだから、ここはテロ戦争じゃないですよ。東アジアはテロ戦争じゃないんだね。中国の戦争なんですよね。中国の問題で、これ片付けて、で、北朝鮮の金正恩とトランプバッチリだから、ここもだから終わりにすると。要するに冷戦構造を終わりに、ここは冷戦構造の終結ですよ。これこれ朝鮮戦争じゃないの、これ。この書き方だと。どうもそう見えるんだよね。目に嫌ざごに始まった戦争だっつんだからさ、これ朝鮮戦争でしょ、これ。そうそう、わかりますよね。なんか、キム・ジョンも、なんか、北京行ってましたよね。で、中国とアメリカは今なんか貿易交渉と称してなんかいろいろ長い長い交渉やってますよね。交渉を延長してやってましたね、話をね。で、トランプはなんか、キム・ジョンとモスが会うと言ってますよね。いよいよこれ朝鮮戦争終結が決まったんじゃないですか。そうするともうこれで極東と東アジアとそれから中東両方で戦争終結で、いよいよ米軍全部帰れますよね、これでね。そう、2006年在日米軍完全撤退って話も、ああ、なんかこんなに慌ててできるのかなと思ってましたけども、いや、そのペースでやればそれできるんじゃないですか。いや、だから本当に決着ついてきたんじゃないですかね。ですからちょっとこのまた資料戻りますけども、終わりなき戦争は終わりなき戦争が終わりになるわけね、テロ戦争が。そうすると911の謀略は全部開示です。例えばですね、日本はあの太平洋戦争終わった後東京軍事裁判になりますね、戦犯を裁く。あの戦犯裁判はですね、昭和3年の調査林爆死事件以降が審理の対象になったんです。その調査林爆死事件は実は川本大佐という、あの、陸軍の、その謀略家の謀略の事件だったんですね。なので調査林っていうその向こうの親玉がで列車で走るところね、日本陸軍が、あの、爆弾を仕掛けて列車を吹き飛ばして殺しちゃった事件なんだよ。で、それを中国人がやったことにしたのよ。中国人がやったことにして、満州に攻め込んだわけ。その翌年、昭和2年が金融恐慌で、陸軍の御用達銀行だった、 朝鮮銀行が潰れかけるんですよ。ほっときゃそれ潰れしまって陸軍も金吹き飛ばしちゃうとかだったんで。で、それを助けるには新しい軍事作戦する以外に金出てくる方法はないから、昭和天皇は絶対反対ですから、その戦争拡大には。謀略で既成事実積み上げて戦争することにしちゃったわけよ。その事件が張作霖爆死事件なんですよ。で、この事件はもう事件直後から昭和天皇の耳にも川本がやったと。謀略だって耳に入ったんだけど、で、昭和天皇は田中義一ってあれ、長州出身の陸軍の大将ですよ。その総理大臣に、これ必ずね、処罰しろと言うんだけど、結局陸軍はこの事件きっかけに天皇の言うことすら聞かないで、朝鮮軍まで不法にですね、不法に満州持ってって一方的に戦争を広げちゃうわけよ。それで、粛清どころか、もう既成事実ですかって言うわけよ。で、それを田中がですね、昭和天皇にさ、言うわけね。いや、あの処分はなかなかできませんって言ったら、昭和天皇が怒って、お前辞表かけてたわけですよ。それがね、有名な事件ですよね。で、そっから始まるわけよ。だから、謀略から始まってるのが満州戦争ですよね、あれ。なんかこれはそうなんだよ。このテロ戦争は謀略から始まってるんだよ。911が嘘っぱちなんだからさ。いよいよこれが嘘っぱちを公開できるわけだ。そうすると、連邦大陪審で、あれがフェイクであるっていうことの証拠調べが始まるっていうのもよくわかる話だね。時間がちょうど合ってますよね。だからこれやっていくと、サウジとイスラエルが出てくるんですよ。サウジとイスラエルがこれに加担したわけで、トランプは両方切りましたね。サウジとイスラエルは切られたわけだ。だから全部これ外堀埋まって、これでテロ戦争は全部一件落着ってことになりますよ。全部舞台裏が明らかになりますよ。大粛清ですよ、アメリカは。日本もイスラエルも、それからサウジも関係者大粛清ですよ、これは。大きなことになると思いますよ。でもそれをここでやりきる気でしょ。だからそこまで持ってって、2期目の選挙っていうことを考えてるんじゃないの、トランプは。だからなんか、相当なんか、激しくなるような予感がします。そうするとなんか、米軍は、とにかく本土防衛だと。で、戦争屋は一斉粛清だと。で、見捨てられるのがイスラエル、サウジ、日本でと。で、結局、朝鮮戦争終結で中国と取引をして、ロシアの軍事力にはかなわないというところで落ち着くわけですね。そうすると今度はアメリカに見捨てられた国々の現実でありますが、まあ、具体的にはイスラエル、サウジ、日本がどうなるかですね。まあ、今回、だからテロ戦争に肩入れして見捨てられた国の三国ですよ。まあ、基本的にはソ連崩壊時の東ドイツ状態ですね。具体的には四分五裂だってことです。まず、サウジアラビア。皇太子がもう、アメリカの議会上院から非難決議されたから外交の部隊から追放になりました。代わりがいないの。国王はもうヨレヨレで、国王はもう唯一皇太子しかないと言ってるわけ。その皇太子が外に出られなくなったわけ。で、他の王族も倒すって言ってたけど、そんな勇気もないし、多分金もないんでしょ。で、見通しも立たないから、サウジの王家はもう四分五裂でガタガタ震えてるだけ。イスラエル。トランプが友達のことやってたら最後にトランプが出てきたのはイスラエル封じ込め案だった。封じ込めの考え案だったんです。トランプの中東和平案で最後蓋開けてみたらパレスチナ政府を救ってイスラエル黙ってろっていうものだったんですよ。はっきりしてんのね、最初にね。で、イスラエルも首相は解散総選挙にしたんですよ。首相と奥さんと息子は汚職事件で検察にバリバリ追っかけられてるわけ。四分五裂。イスラエル国内も。まあ、最後立てこもって春マゲドンで見られるかと思ったらとんでもない話よ。みんな自分の生き残りをかけて四分五裂の中でコップの中の争いやってますよ、イスラエルは。しかしトランプもすごいと思うんだよ。いいですか、この三国一番最初はトランプどう扱った？イスラエル、サウジ、日本。このやむなく大臣扱ったでしょ。日本なんかさ、一番最初に会ってやったんだぞ、あれ。安倍に、トランプ。え？ねえ。安倍が司令塔でなんてこと言うの許してやったんだよ、トランプは。ゴルフなんかやってやってさ、イスラエル。トランプイスラエル行ったでしょ？嘆きの壁行くわけだ。向こうで西の壁ってやつね。ユダヤ教の一番の聖地だよ。壁触ってこうやってお祈りやってたでしょ？いやもうこれイスラエルべったりだと思う、みんな思いましたな。で、サウジ行ったわけだ。王族と剣の舞をやるわけよ。剣の舞を。ほらもうべったりだと思いましたな。何のことに蓋開けてみたら、終わりのダンスだったんですよ。死の接吻だったんだ、あれ。死の接吻だったんですよ。やっぱり、プロレス工業上手い人は違うね、やることは。 あれプロレスの要領だよね、あれね。で真面目なやつが考えたらもう仰天するんだけど、あれプロレスのやり方だよな。もう久しく付き合ってて、ね、にっこりしてるのってさ、こうやってありますビデオね。あれだよな。あれトランプ流だよね。引っかかったわけよ。で、親亀こければ子亀もこけるというパターンよ。親亀こけるから子亀はこけるっていうのはこの三角方向なんですよ、今。で、日本の状況なんですけども、自民党はバラバラ。これからね、今安倍政権だって言ってんだけども、もう自民党の中ですね、みんな悪口やってて、特にこの夏に改選迎える参議院議員だか、安倍の看板じゃもう負けるだけだから、ケツに火がついちゃって、かといって自分で旗あげる勇気のやつなんかいないですよ。ああ、宏池会が出てくれるといいんだけどね。鳩派だからさ。でも岸田さんもなんかさ、ぼーっとしたような雰囲気だし、谷垣さんもなんか病気でしょってか体ね、怪我しちゃったから、なんかね、迫力感じないよね。だから自民党内も、騒然としてるだけですよ。四分五裂ですよ。それからこの夏の統一地方選挙、保守分裂ですわ。福井県、福島県、山梨県。保守分裂ですよ。保守が強いところで保守分裂なんだ。県知事選挙なんかが、来ことになってますよ。それで自民党執行部の方は、このままだと夏の参議院選挙で自民党負けちまうから、衆議院選挙と一緒に、総選挙と一緒にやりたいと言ってるわけよ。ところが公明党が嫌だって言ってるわけですよ。できないわけよ。公明党も安倍首相じゃ、安倍政権じゃ選挙できないんでしょ、あれは。もう信者の反乱がすごいから。だからもう、すくんじまって、誰も何も動かさない状態で、イギリスと同じですよ。ブレクシットの日が近づくのに何にも決まってないと。あいつが悪い、こいつが悪いと、わーわーわーわー言いながらその日がだんだん近づいていくと、今そんな状況じゃない、自民党は。だから、サウジ、イスラエル、日本は同じ状況に入ってますね。親亀に逃げられたのよ。子亀お前、どけって海に落とされたわけ。子亀は自分で泳いだことないから、海を。なんだなんだって大騒ぎしてるわけよ。船の甲板の上で。船頭たちが大騒ぎしてんのよ。それはこの三カ国ですよ。で、さっき言ったように、これから経済に連絡来ると、経済界が大騒ぎになりますよね。いや、それはもう、結論は明らかですよ。あいつらだからみんないなくなっちゃいますよ。逃げちゃいますよ、これ。それから、役所の方もそうだね。要するに今回警察内閣だったわけですよ。安倍内閣の本質は警察内閣なんだね。警察が出張ってきて、既得権益を守る体制でやってきたんだけど、それが崩壊したわけですよ。もう後はないですよ、役所は。だから後はですね、役所は差し合いになりますよ。役所は今度差し合いになりますよ。あいつが悪い、こいつが悪いで、スキャンダル合戦になります、役所は。日銀もそうですよ。これで、株暴落して、社債も暴落して、国債も最後に暴落してったら、日銀なんか吹っ飛んじゃいますからね、あれ。当然それが見えてきた段階で日銀だから差し合いになりますよ。殺し合いになりますよ、あれ、本当に。非難合戦で、スキャンダル合戦で。こういう時日本人は政策論争じゃないんですよ。スキャンダルの玉ぶつけんですよ。ああ、激しくなりますよ。それから、日立が原発やめるって言ったでしょ。ねえ、国民の名において。国民が反対するとできないって言いましたよね。国民の名において原発やめるわけだ。いい。いいな、あれな。国民の名においてってのはいい表現だね。国民の名においてこれから年金やめますと。国民の名においてなんかやめますと。だから昔はほら GHQ の命令でしょ ?GHQ の命令だから仕方がないってやったわけでしょ今度は国民の名においてだよ。面白い連中だな。本当面白い連中だよね。だから所詮すり鉢の底なんてはそんな程度でございますよ。でもまあそんな本で進んでいくんでしょうね。どんどんね、事態がね。だから私はね、地方で成功した人が中央に上がっていくような形では考えられないと思う。例えばね、室町幕府の時に応仁の乱が起きますよね。京都焼け野ヶ原になりましたね。京都そのものを立て直すことは不可能だったでしょ。織田信長みたいな地方で成功した人が上洛を目指して、上洛して日本を変えたでしょ。今回全く同じだと思います。大手町、永田町、霞ヶ関の、ねえ、なんかその落ちぶれ貴族みたいな連中をいくらこう、数合わせしたって、焚き付けたって、あれは絶対成功しません。もうおかしいから。で、そのうちいなくなるばっかりだから、応仁の乱型なんですよ、今回は。 だから地方で成功した人が出てこないと。とこれからね、例えば、そのベーシックインカムやるにしろですね、ベーシックインカムやるってことは年金崩壊だから全部入れ替わりになりますよ。行政は大きく簡素化しなきゃいかん。今回だから財政破綻のツケは相当大きくて、相当役所は解体しなきゃいかん。ブロックチェーンみたいなのどんどん入れるしかない。大幅に民営化するものは民営化するんだけども、守るものと攻めるものを誰かはっきり分けて横に連絡取ってやるしかない。それから今国の一元管理してるもの、教育だとか医療、福祉、介護は地方に全部渡すしかない。国の一元管理もはやできなくなる。でもそれは新たなビッグバンで、新たなチャンスですから、地方で頑張れる人、中小零細企業で頑張れる人には、ものすごいチャンスが来るってことですよ。東京の言いなりにしかならない人、大企業の言いなりにしかならない人にはどうにもならないんだけど、自分で考えて行動できて、組合でも何でも自分で話できる人の時代ですよ、これから。本物の実力者が出てきますから、日本全体としてあまり心配ないと思いますよ。新陳代謝起きますから。で、それが大体5年から10年はかかると思いますね、はっきり言ってね。これから5年、10年がその新陳代謝の時期なんだと思うんですね。世界中そうなんだと思うんですよ。そうするとね、ここでハイパーインフレとハイパーデフレがありますから、日本はデフレだから、まあ、とりあえず個人の生活は守れますわ。で、とりあえず物価は落ちるから、それは守れるけども、問題ハイパーインフレの国だな。アメリカ大陸だとか、中国だとか、中東だとか、ヨーロッパは多分ハイパーインフレの国が多いと思うんだね。ドイツがハイパーインフレじゃないの、あれ。それはどうなるかよくわからんですね。よくわからない、はっきり言って今のところは。その先は。で、結局この段階で新自由主義も国家資本主義も、まあ、両方成り立たないわけですよ。国民国家は大体これで終結ですね。終了で、まあ、鬼が死の底から飛び出してくるって、あの通りになるな。鬼と称する、言ってみれば、次誰か出てくんだよ。いろんなところから。出てきて立て直しに入りますから。各地、各分野でね。これから出てくる人が本物ですよ。今まだ地に出てくるわけですね。でももう少し文明的に考えると、今回は非常にまた大きな文明的な変化でもあると思うんですね。要するに今回は、蘇生再生の原点に差し替えることができるかできないかがポイントです。金があったってさ、何もできない今の日本ですよ。金みんな持ってますよ。何もできない。金があったってダメですよ。じゃあ引き締めが効いてるか。誰も悪いことしないで上の言った通りやってるか。やってますわ、大体ね。でも何もできないでしょ。金持ってたって引き締めしたって何も進んでないんですよ。オペレーションやってるだけ、日々作業やってるだけです、みんなね。本当の仕事やってないでしょ。だから金と引き締めだけじゃ本当の仕事は進まないってことですよ。本当の引き締め、本当の仕事ってやつは、その、蘇生再生ってことだから、その原点をどこに置くか、原点がちゃんとあるか、見出せるかどうかがポイントなんですよ。日本の場合は、大いにありますぞ。日本はだからそんなことばっかりやってるから、5000年前からね、富士古文献の話から、それから南延朝の話から、天智天皇の話から、南北朝の話から、明治維新の話から、戦後の復興からもう何回もありますから、日本の場合は。日本の場合は、こういう時の蘇生再生の原点は、それはもう3日話しても足りないぐらいありますよ。日本大丈夫だよ。みんな知らないだけで、ほとんどの人は知らないだけで、ちゃんとありますから。で、それは今回はそれ全然大丈夫だと思います。日本の場合はね。健康だとか、健康リクルートだ、観光リクルートというのは、はっきり言ってその一つの前触れですからね、あれ。まあ大丈夫ですよ。問題は世界ですよ。特に、物質文明やってる国々のことですよ。人生の幸せっていうか、人生の成功をどうやって考えるかです。生まれた時の家の大きさと死ぬ時の家の大きさを比べて、死ぬ時の家の方が大きいのを成功というっていうのは典型的な物質文明の価値観です。こういうことを成功だと言ってる間は、多分救われる人一人もいませんよね。みんな失敗ですよね。アマゾンの奥さんが離婚したでしょ CEO。株が暴落始まったら離婚してんだね。あれ二十何年連れ添った奥さんだね。株がほとんど棚みたいな時からさ、ずっと上がってってさ、株がピークったら奥さん離婚するんだよ。いや、面白いな。株と結婚したと言われてますよ、奥さん。いや、そうなっちまうんだって。お金のいくらあるかが成功の尺度だと、金が減ったら全部失敗だから、何にもできないの。じゃあ他にどうやったら金が儲かるかっていうの、金儲けの手段がないから、どうやっても成功をつかめなくなるの。今なんかほんと世界異様な状況ですよ。 年収でその人を評価する時代だから。どんな分野でもあんた年収いくらって世界を評価してんですよ。国内ではわかんないけど海外はみんなそうですよ。年収で評価して企業の場合は株価で評価するわけ。それが尺度なんだよ。全部崩れた時にどうやったって成功できなくなるでしょ。と次は虚無主義になるんですよ。ニヒリズムなんだよ。もうこんな世の中やってられないって話になるわけよ。これ会議に行くやつもいるし、麻薬にふけるやつもいるし、まあ、いろんなやつが出てくるんですよ。だから物質文明が崩壊した後ってのは、一般的に虚無主義が広がって、世の中は乱れるというか混沌の状況になるんですね。そこで精神文明に切り替えができるかどうかがポイントなのよ。でも精神文明ってやつは、いろんな表現していいんですけども、内面の問題だから、要するに生まれた時の精神性と死ぬ時の精神性を比べて、死ぬ時の方が立派な人になっているかどうかがポイントなんですよ。金いくら持ってるかじゃなくて、立派な人、より尊敬される人、より明るく温かい人になってるかどうかがポイントなんですよ。でもこれって毎日金の計算だけやってる人には全然わからないことなのよ。毎日金に追われて、株価に追われて、年収に追われてる人はそんなことなんかやってるようなんか一つもないわけですよ。そういう人たちにとってみると、国の上から下までその人たちばっかだと、どうしようもないわけですよ。でも世の中って振り子って話があるから、混沌も極端に来たら誰か多分出てくるんだと思うんですよ。ちょっと時間かかるにしてもね。だから今回は精神文明に行かないとそれはダメだ。で、精神文明を持っときゃ今度はですね、新しい機会があるわけですよ。こういうものがあってね、こういうものありますから、めんどくさいことは全部携帯にやってくれるわけだ。これから大阪出張だって言うとね、これが全部ね、ブロックチェーン使って旅行を予約してくれるわけよ。あ、ちょっと家では忘れ物したって言うとですね、なんか誰か届けてくれるわけ。空飛ぶタクシーでさ。だから一人一台、こうアシスタントがいるっていうか、こういうスマホがアシスタントというか、バトラーっていうか、羊になるわけだな。これやりますから、だからめんどくさいことなんか全部機械がやってくれちゃうわけよ。だから人間はますます精神性豊かな世界に行かないと。大きな流れ見たって、ブロックチェーン、IoT、AI が出てくれば、ね、ルーチンワークだとか、オペレーションは人間の仕事でなくなるんだから。いや、人間はあったら精神性以外ないじゃないですか。だからよっぽどこっち鍛えなきゃいけないから、教育も全部入れ替えですよ。でも同時に基礎的な学力がないとどうしようもないですよね。例えば、加減上場ができることとかさ、ね、日本語はちゃんと喋れること、書けることとかさ、最低それぐらいはないと。で、ちょっと理科も教えとかないと。ガスをどんどん出すと爆発することあるってこと、それぐらいは少し教えとかないとね。だからね、やっぱちょっとね、基礎学力がね、落ちてきてるわけよ。英語もやった方がいいけどね、英語の前がちょっとなんかありそうなんだよな。英語は大いにやった方がいいんだけど、英語行く前にちょっとやらなきゃいけないことが結構今残ってそうで、そのあたりは教育ビッグバンの中でやり直すんでしょうね。ですからまあ、はっきり言ってこれで精神文明を、物質文明は終わりだな。だから歴史的だと思いません？ 5000 年前のノアの箱舟洪水があって、生き残った連中がパミール高原に立てこもったと。どうしようかってんで2つに分かれたと。もう一回その物質文明を立て直そうって連中が西に行ったと。シュメール都市文明を作ったと。5000年経ったと。しかし2003年にアメリカがそれを爆撃して壊したと。イラクを爆撃してね。要するに、物質文明の一番最後がアメリカだったわけよ。それが一番原初のイラクを攻撃してぶっ壊したわけ。物質文明が自己破壊を起こした瞬間だったでしょ。それが2003年ですよね。あの時だから気がついた人はみんな言ったんだよ。これはぐるっと一巡しまったぞつって。こうしたらもう全部ぶっ壊れてったわけだよ。欧米は全部ぶっ壊れてった。で、今度精神文明はその時東に行った連中が日本に来たわけだ。5000年前に。で、今の日本があって。で、だから日本は頑張んなきゃいかんですよ。原初の国と言われてるから頑張んなきゃいかんですよ。ほら、これからだからこんな手たらくやってるわけいかんですね。まあですからそんなことでですね、どうやってその具体的に政治や経済、生活の中で原点に立ち返ることができるか。それがこれから日本も、それから世界も大きな勝負ですね。この日本は5月に上位がありますよね。大体上位とかありますとね、いろんなこと起きるんですよ。大正が昭和になった時、昭和平成の時いろいろあったでしょ。なんかオリンピックも怪しいね。武田さんのあの操作ね、あれ前からやってますよね。私はあれ大きなことじゃないかと思うんですよ。あれ、そもそも今のオリンピックって、ロサンゼルスオリンピック委員会、 オリンピックの権益っていうのは NBC が持ってますよね。NBC が持ってる放送の利権がオリンピックの利権の核心ですよね。一番トランプの嫌いなフェイクメディアの利権ですよね、あれ。で、あれ、今回やっつけちゃったのは、イスタンブールでしょ？トルコを追い落としてアメリカに、日本に決まったわけでしょ？で、その一つの鍵が、汚染水だったですよね。放射能だったんで。放射能で危ないって必ず向こうになりましたよ。ところが、ロシアのプーチンが上手に根回ししてくれて、放射能大丈夫だからって話してくれて、それで、安倍があそこで放射能は大丈夫だと、閉じ込めてるとか嘘ついて、それで決まったわけだ。だから全部嘘で決まってて、で、ロシアの助け借りてるわけだ。ところが、安倍はロシアに不義理したわけだ。日露の話でね。不義理をして、外交なんてものは契約書がない約束事なんだから、ヤクザと同じで、絶対不義理にしていかんのですよ。あの時助けてもらって借りを作ったんだから、借り返さなきゃいけないわけだ。ところが、日露交渉も全然進まないし、結局物別れですね、実質的には。向こうもあそうですかってなもんだよね。ここまでしちゃったのにと。で、例えば福島の汚染水もロシアは手伝う手伝うって昔から言ってるでしょ？うちに技術があるかって。一つも手伝い入れさせないでしょ？フランスは呼んだけどダメだったよね、アルパなんてさ。フランスの水会社がインチキだよな、あれ。ほんさ、あれ全然聞かなかったじゃないさ。これね、インチキで、でもロシア入れないわけよ。ロシア前から俺は手伝ってできるよ。向こうも心配してるわけでしょ？すぐ隣の国だからさ。放射能漏れんと困るからね。入れないわけでしょ、それ。で、その子をして今があるわけよ。で、トルコはトルコでさ、今プーチンとも、エルドアンとも仲良くやってますよね。プーチンとも、トランプとも、蜜月でやってんでしょ、あれ。三人組んでて。日本もいよいよちょっと、とんでもないと。オリンピックやめさせるかと。だってオリンピック自体とかさ、出場停止食らったわけでしょ、ロシアなんかさ。本気なんじゃないですよ、あれ、私。本気ではないかと思うんです、あれ。本気でやめさせちゃうんじゃないかと思うんですよ、あれ。だからまあ、これからだからね、ロシア相手だから交渉はできますよ。でもやっぱり NBC の利権なんだから、トランプは絶対面白くないよね、あのオリンピックなんか。フェイクメディアの利権なんだからさ。だから結局さ、TPP もオリンピックもそうなんだけど、世界が変わってんのにさ、全然わけわからんで、今までのやることずっと続けてることは最大の問題なんじゃないの？だからオリンピックわかんないと思いますよ。まあ、できないと決まったわけでもないだろうし、でもこれことと次第によっちゃ大変で、世界が騒いできますよ。ブラジルも大変だったもんね。もうオリンピックね、あれも汚職事件が出ちゃってさ、大変だったんですから。日本で裁けるか？今の清和会に森喜朗や安倍ら裁けるか？それから武田さんってあれ元皇族でしょ、あれ。あれ大変だぞ、あんなもん皇帝引っ張り出されちゃったら。あの息子なんか作家でしょ、あれ。あちこち行って憲法改正などで言ってる、憲法改正言ってないのかな、なんかいろいろ言ってますよね。大丈夫かあれ、天皇さん上位するってなんか元皇族がさ、なんかそんな、賄賂を渡したなんだ、どういう話かね。だからあんな舐め臭いとこに皇族なんか出しちゃいかんのよ。本当は私の時には非常識だと思いましたよ。武田の何がしってのがオリンピックのね、招致委員会やってると、アホかって招致委員会とか昔から、金が多く世界でしょ、みんな知ってる世界じゃないですか。こんなとこ皇族なんか出したら、偉いことになるに決まってんじゃないですか、そんなことは。なんで皇族が金を動かしたら大騒ぎになっちまって、天皇さんたちも偉い迷惑になるに決まってんじゃないですか。私非常識だと思いましたよ。なんかあの時講演会行った覚えがありますよ。なんであんなことするんだろうな、って。大声で結局そういうことになっちゃったじゃないよ。刑事被告人じゃないですか。元皇族がさ。堂々と国策でやった仕事は刑事被告人じゃないですか。どうしてくれるんですか、これ、はっきり言って。もうね、清和会は万死に値するね。それもなんかね、オリンピック委員会はね、あるは招致委員会ですから、五輪委員会と関係ありませんってなんか声明出したんだよな。まあ、責任の取り方全然知らない連中だな、あいつらな。まあいいや、しかし、これちょっと甘くないかもしれない。まあ、そんなこんなで今年は新しく進んでいくと思います。はい、何かご質問ございますでしょうか。はい、はい、どうぞ。
ですね、先生ようやく自社株買いの話していたので、
はい、
目をつけてたんですが、
はい、
自社株買いと東証のですね、ホームページから引っ張ってきて、今日質問するのを用意してたような感じなんですが、もう年々自社株買いの規模が大きくなってきてる。それで僕はこれ資本主義としておかしいんじゃないかな。少なくとも株が上がるんであれば、企業の発行枚数ってどんどん増えていかなければ、設備投資も増えていかないし、全然 増えないのにこんなことが行われてるのはおかしいなと思って、まあ、当然資金も全部来ましたけれども、この後に起きることが想定、こんな事例って僕は初めてだと思うんですよね。
いや、まあアメリカもそうですけども、自社株がやってるのに株が起こってくるわけですよ。損して終わりよ。
その後に何があるかなっていうのがちょっと気になってる。
いや、それは会社も経営もよりよりになりますよ。自社株がやって株引き取ったと、暴落したと、金を出して終わりよ。自社株買いで金を払うわけね。で、株買うでしょ。金を吐き出して終わり。その自社株買いの金を借金で賄ったら借金だけは残るっていうパターンですよ。まあね、だからみんな実質債務超過になってきますから、はい、そういう意味で言ったら資本がもう力を失いますよね。そういう意味では正しいですよ。本当ですよ。
だいたい日大の前、水野さんが言ってたよ、大丈夫なのかなと思って聞いてたんですけど、は
い、じゃないですか、
はい、
他に何かございますか。はい、どうぞ。
長い間 YouTube でずっと拝見してたんですけれども、
ありがとうございます。
今日やっと、はい、お目にかかることになりました。
はい、
今中国も、
はい、
韓国も北朝鮮も、北朝鮮はまあこれから良くなるかもしれませんが、韓国がもう経済がもう破綻寸前ということになってきていて、うん、
はい、
それで、苦肉の策で日本に攻め込もうと、
うん、
日本の窓を取っちゃうみたいな、アメリカ軍も引くし、ちょうどいいチャンスだから日本取っちゃおうかなみたいなことは心配がないのかっていうのが一点。もう一点は、債務不履行が起きたときに、デフォルトになるんじゃないかと思っているんですけれども、そのときに、安全資産というのはあるのかないのか。
ああ。はい。まず、韓国ですけども、そんなことしないですよ。今ですね、隣の国が弱いから攻め込んだらですね、世界から抹殺されますよ。今だから本当にですね、国際世論ってとんでもなく強い状態なんですよ。日本は気がついてないだけで、そんなことをしたらどえらいことになりますよ。で、韓国は決して経済優先の国じゃないですからね。あれは日本と一番違うところでさ、韓国は決して経済が最優先の国じゃないですよ。中国もそうですよ。あれはね、やっぱ政治最優先の国ですから、政治が舵切ったら経済みんな貧しくてみんなついていくんですよ。そこは日本と同じように考えるとそれは違う国ですよ、あそこは。だからさ、攻めてくるのは来ないと思いますよ。それから、債務不履行なんですけども、そのね、債務不履行っていう場合はですね、資金繰りさえついてれば、債務不履行にならないんですよ。債務超過でも、資金繰りさえついてれば、債務不履行にならないんですね。それがいわゆるゾンビ状態って言うんです。実質的に債務超過なんだけども、誰か資金繰りつけてきてるから、債務不履行にならない。ゾンビって言ってて、ゾンビの状態に一旦なるんですよ。株が暴落したりね、いろんなものが土地暴落すると。で、ゾンビの状態でありながら、まあ銀行ですよ。資金繰りつけてやる。債務不履行を止めるために。しかし、だんだん問題になっていくんですよ。融資先はみんなゾンビになっちゃったと。あるいはね、昔こういうことがあったんですよ。建設工事やってるでしょ？工事費が途中で尽きちゃうわけ。建設途中で工事が止まっちゃうことがあるんですよ。とすると、竣工しないから稼げないでしょ？そこにお金貸してる銀行なんかのたうちまっちゃうわけですよ。永遠に不良債権だから。と、道は二つしかなくて、工事中断した建物を売り飛ばすか。でも買わない、買う必要ないよね。じゃあ解体するか。その金借りますよね。新たに金を入れて、最後まで仕上げるか。これの新たな金入れますよね。とんでもないその選択を迫られるんです。で、どの道を行くにしろ、その会社への今日の資金繰りを止めれば、その日で倒産するんです。で、だから最後は債権者の判断です。ゾンビをどこまで生かしていけるかは、その債権者の判断なんです。国なり銀行が、もうやめだってはその瞬間に債務不履行です。だからこれからは、だから債権者次第ですよ。そういう状態になった場合には。はい。だから一概には言えません。一概には言えません。結構残るとか残るし、潰れるとか潰れます。はい。安全資産？キャッシュしかないです。最初言ったじゃないですか。だから全部ってキャッシュにしといてください。他のことするから損するんですよ。で、金が暴落したら、 金でも買えばいいですよ。総売りになったら。ただ総売りの時って言ったらすぐわかりますから、新聞見るとどこが潰れた、国が潰れた、全部おしまいだと。99.99% の人が悲観になった時が本当の大底ですから、そういうのはキャッシュ持って待っててください。本当に買えばいいです。だから、こういう時は、相場なんていうのは、よほど腹の座った人以外はやらないでください。普通はビビってどうにもならなくなりますから。よほど腹の座った人以外はできません。この世界で一番有名な腹の座った人知ってる？過去の歴史上。ロシアルドですよ。みんながナポレオンがさ、勝つというところが負けるって知ってて、一人で逆相場張って大儲けしたんですよ。それが近現代の金融市場の元金作ったわけでしょ？ロシアルドですよ。それからジョージ・ソロスですよ。あいついつも逆張りなんだね。最近あんまやらないけどね。だからね、逆張りで大儲けしようと思ったらね、ほらね、とんでもないね、腹座ってなきゃできないの。だからそんなこと考えないで、キャッシュ置いとけばいいですよ。もうデフレだからキャッシュの価値はむしろ上がってきますから、最高の安全資産ですから。はい。
戦後の、反対の時のように、賃円切り替えとか預金封鎖とか。
ああ、それは憲法改正したらやっちゃいますよ。憲法改正だけは止めなきゃダメですよ。憲法改正やっちゃうと、非常事態宣言出しちゃって、財産権停止して、皆さんの預金1割3割カットとか、現金1割カットとかして、それやれば一瞬にして日銀の債務超過終わり、解消されますから。やりたいに決まってんじゃない。だ憲法改正はやったらやばいよ。財産取られるよ。それやんないくらいできないですよ。ええ。はい。はい、どうぞ。
911 の、 暴虐が開示が近いという話なんですけど、はい、まあ、私も、まあ、この説で金なのですね、会社の中で例えば昼飯時に暴力とかですね、
はい、
で見ても、まあ、普通の人は全然信じてくれないんですよ、はい、そんな認識なんだと思うんですけども、これがもう開示されるとやっぱりですね、相当なインパクトがあるかと思います。
例えばアメリカではですね、ベトナム戦争の時にそれが起きたんですよ。ベトナム戦争が途中からね、真実がどんどん暴露され始めたわけですよ。で、秘密がどんどん明らかになってたわけですよ。で、大騒ぎになっていくわけですよ。日本もですね、例えば戦争終わるまでは戦艦ヤマトなんて名前は国民知らなかったんです、で、戦争が終わって次々と国民が知るようになっていって、改めて戦争の実態がみんな分かるようになってきたんですよ。怒りが組み上げてきて、それでその、まあ、戦犯追放、公職追放までずっと行きますよね。だからそれはいつも同じパターンです。戦争中はあれ隠してるんです。隠し通せちゃうんです。で、戦争終わったら全部出てきちゃうんです。だからトランプ、トレ戦争終わりにするわけでしょ？全部出てきますよ。で、そこで、けじめをつけるんですよ。人を入れ替えて、ルール変えるんですよ。で、けじめがつくんですね。そこまで裁判とかなんか一連の手続きあるわけですよ。それをやって前に進むってことになりますね。今回も同じだと思います。今回私見てるとですね、2006年の段階でアメリカ政府は、主要な官庁は、真相を伝える正しいデータの公表してますよね。例えば FBI なんかは、突入機を巡航で撮ったビデオを公開してますよね。巡航で撮ってるか突入機になるものがどんなのかはっきりわかるわけですよ。真っ黒けで窓がないんだよ。で、行ってる旅客機はうんと小さいわけよ。連邦航空局は突っ込む時のレーダーの速度を公開してるわけですよ。旅客機では絶対出せない速度なんですよ。だからもっと決定的なのは、突っ込んだはずの飛行機が突っ込んだ後は無線更新してる、無線更新のデータ出してきてるわけですよ。突っ込んでないですよ、あの飛行機になるものは。突っ込んだ時間だと別に飛んでクリーブランドまで行ってますよ。それを証明する文字通信のデータは連邦航空局が情報公開出してますから。だから専門家みんな知ってるんですよね。ただ戦争中だから、何言ったって戦争なんだってことでさ、非常事態宣言でしょ。だから、大っぴらにできないわけですよ。で、非常事態宣言、テロ戦争終わって、あれ終わりにすれば、911の秘密は全部解除ですよね、それ。出てきますよ、それ。で、国民は、だからほとんどの国民はそれから知るわけよ。だから別に、多少遅い早いがあるだけで、あるだけで、それは知りから、知りますから、あんま心配ないと思いますよ。ええ。はい。はい。
経常収支が黒字になったところを、
はい、
まあ、アメリカの赤字補填を渡してるという話なんですけど、それは例の特別会計で何百兆円
の、いやいやいや、あれじゃなくて、ね、特別会計ってやつは言ってみれば 役所がやってる事業体ですよね。あれじゃなくてですね、日本の民間が持ってる黒字ですよね。民間で稼ぐ黒字だから、まあそれが例えばファンドという形だとか、対米直接投資だとか、アメリカの株式再建投資という形で民間から民間へ流れるものが中心ですね。はい。こんな形ですね。はい。はい、はい、どうぞ。
アメリカと北朝鮮の会談また行われるらしいんですけど、はい、日本と北朝鮮の会談行われる可能性はあるんでしょうか。
ゼロじゃないです。
ゼロですか。
今のところゼロだと思いますよ。今回だから日本は全く関係ないですよ。だから日本とサウジ、イスラエルは関係ないですよ。はっきり言って。ソ連崩壊時の東ドイツの中で、この三国なしにまず進むんです。で、この三国は改心すれば許してもらえるし、改心しなきゃそれっきりです。はい。はっきりしてます。
あ、そうです。
ええ。
で、拉致家族以前の問題ですか？
拉致は何者かの開示から始まります。
え、
何？拉致とは何だったかです。誰が拉致したか。なぜ拉致したのか。そこから開示が始まります。国民は多分仰天しちゃうでしょう。ええ。だからそれは、人々が死にた世界とはだいぶ違いますよ。北朝鮮と日本の本当の関係とか、警察や公安が何やってたとか、全部明らかにした上で、で、どうするかって話になりますから。なので今、日朝間は戦争状態ですから。日朝間は、だって外交ないんでしょ？戦争状態ですから。
中丸かおるさんが書いてあるようなことですかね。
なんて言ってるんですか？
中丸かおるさん。
が、なんて言ってられます
か？例えば、横田めぐみさん。
ああ、それはその氷山の一角です。
ああ、そうですか。
もっと生々しいこといくらでもありますから、その北朝鮮と日本の本当の話をした上で、これが本当のことなんですと言った上で、日本人も判断してどうするかって話になりますから、ちょっと時間かかります。はい。だから、ね、サウジもイスラエルも日本も、だからそういう意味では、これからしばらく外れます。で、その間に日本の国内を立て直すことです。どうせ、世界は相場の暴落とハイパーインフレでハイパーインフレで大混乱になってきますから、どうせないとで国民も大騒ぎになっちゃうし、アメリカも内乱騒ぎになっていくでしょうから、どうせ大騒ぎだから、まあ、情報はどんどん出しちゃえばいいですね。出しちゃえば国民も知るだけのことですから、政治が仲間内になってきますよね。日本の場合はこれからどんどん、四分五裂になりますよね。四分五裂でスキャンダルの打ち合いになるわけですよ。だから必ず情報出てくるんですよ。ほっといたって聞こえてくるわけよ。相手倒すためにみんな喋っちゃうから。紙出しちゃうから。だからそれでだんだん知るようになりますから。からそれを踏まえて、じゃあこの一通り混乱が過ぎた段階で、日本どうすると。日本はこうやって立て直しますよ。今までの日本と違いますよということを世界にはっきり言って初めてもう一回参加できますから。慌ててもしょうがないんで。例えば韓国長くしまっとってこれだけ嫌いだって人が多いと簡単にいかんでしょ。無理やりやったってまた元々戻るだけなんだから、そうじゃなくて、どうするなっていうのは自分で決めて、リーダーを入れ替えて、それからって言ったら絶対早いですって、これ。ちゃんと基礎固めていかないとまた元戻っちゃいますから、まあ、その作業にこれから入るんでしょうね。そう思います。はい。はい。あとは何かございます？はい、どうぞ。
昭和20年に。
はい。
昔の、まあ、旧日本、大日本帝国の
会
社に、
はい、
まあ、今おっしゃる言い方でいくと、当時のリーダー、
うん、
まあ、軍部関係はパルスなんですけども、うん、官僚が残って
そうです。
まあ、旧の国
は、はい、
で今回、まあ、それがベースとなって、清和会みたいになってると、
はい、
いいんですけども、今回、この経済崩壊が起こって、今、仲間内と、はい、後ろから保ってるのが起こって、
ええ、
一掃されるということは期待した方がいいんでしょうけども、
うん、
そうは言っても結構なんですか、国際金融資本からこう輸入されたりした現状ですから、仕事が行き残るんですね。で、うん、それからいろいろ開国してる理由をなんか、その、うん、イスラエルの人たちを日本に入れようとか、なんかそういう格差もあるみたいだし、なかなかそう簡単に封じ込められなくて、結果的に乗っ取られた状態がバーしばらく続くんだけど、というのは、
いや、どうかな、みんなが想像しているように、金の世界は混乱してますから。
そうやな、
うん。
そういう期待はぜひ持ちたいんですけど。
基本的にはバラバラは、どんどん世界的にはバラバラ化が進んでますよね。こう、相互の不信感と恐怖が強まっている時っていうのは、 徒党を組めばなんかできる仕事も徒党を組めなくなりますから、結局仲間割れになってくるんですよ。仲間割れ仲間割れみんな壊れてるプロセスが今始まってますよね。役所もそうですよね。役所も結局ね、安倍内閣に協力した人いますよね。これからこれを役所の中で後ろからみんな機関銃で一斉攻撃するわけですわ。過去みんなそうですよ。橋本行革やった連中、省庁再編やった連中、元の自分たちのね、次官のポストがなくなった役所がありますよね。橋本終わった後はみんなパージでしょ。から小泉改革、小泉改革は100年以上の役所の改革で飛び出していった連中いますよね。古巣に戻ろうとしたらお前役所に何したんだって、古巣に戻れなかったでしょ。
まあまあそういう意味でその混乱がずっと続くっていうのは分かる
んです。で、混乱が続くんですよ。
で、だから そういうことも踏まえて、先生がおっしゃった方から有力な人に来て、立て直しをしなさった。
だからもう、その混乱を固める方法はないのよ。霞ヶ関、永田町、大手町を今のままあれ固める方法はないんですよ。で弾の打ち合いですから。
霞ヶ関永田町が一応日本の行政と法律と似てるわけですね。まあ形の上だけかもしれませんけど、
ええ、
そうするとやっぱ一般のちゃんとした人がまともなことをやろうとしたときに、なんていうの、政府がこうありとあらゆる手段で邪魔をするっていう、
だその邪魔ができなかった。それが戦国時代ですよ。法律がだから例えば
水道法だとかその種子法だとかで、とんでもない法律がどんどん通ってて、
こういや別に法律破ったら誰も何もできないわけでしょ。戦後の混乱期もそうですよね。法律はあるんだけど、私文化していくわけですよ。そうそう。やったもん勝ちになっちゃうわけよ。
だから、ね、一つの方向、例えば鎌倉幕府の上級の乱があったり、それを繰り返し繰り返しやっていって、時代ができてくる。
今回だから、その最後の決着ですよ。だから、要するにそう、右左やってて、大仁の乱になっちゃってるわけよ。
500年前の東インド会社ができたようなものが今回崩壊するんだろうなというのは分かるんですけども、
うん、
その遺伝子ってまあ残ってるわけ
で、遺伝子は残るからまたそれが絶滅することはないんですよ。絶滅はしませんよ。絶滅はしないから必ずどこかでひっそり生きるんですよ。それはこの世の現実ですから、絶滅はしませんよ。その代わりも影響力が格段に小さくなるわけよ。彼らが天下取る時代ではないってことですよ。封じ込められていく。この限られた範囲でしか仕事しないようになる。そういうのから絶滅はしませんよ。絶滅しないですね。はい。はい、どうぞ。
そういう混乱期の時に AI とか IoT とかが、うん、どんどん発達して、それを使いこなせる人たちが、こう、支配するとか、そういうふうには。
いや、機械は道具いくら触れたって、こんな混乱期に人は支配できないですよ。人間力がないと。腹すわれないと。こんな機械なんか電源抜かれたら止まっちゃうじゃないですか、それ。ああいう機械は平和の時の道具ですよ。混乱期なんてのは、それはどうなるかわからんだから、その人の力で平和を確保して、その平和の中で機械は使うんですよ。
例えば、Facebook で何万人、フォロワーがいるとか、インスタで何十万人のフォロワーがいる人たちの、発言が大きく世の中を左右するとか、
それはみんな風を起こすぐらいのもんですよ。でも何の意味もないでしょ。わーわー言ってるだけですよ。世の中それで動くわけじゃないし、で要するに現実があるわけですから、変に触れたってお菓子が元戻ってきますよ。だからわーわーわーわー言ってね、要するにこう乱気流の飛行機みたいに前後左右に触れるわけよ。触れるきっかけが相場だったり、戦争だったり、そういうフェイスブックだったりするわけよ。でも、乱気流がどっち転ぼうが、乱気流は乱気流なんですね。そっち全部行くわけじゃないんですよ。ほんで変なことやったら世の中は全然別途動いてるわけだから、それは全然関係ないですよ。だからまあそういうのは平和な時の、言ってみればその噂話ですね。平和な時の噂話なんだから、そら乱世になったら全然関係ないと思いますよ。はい。はい、どうぞ。
今先生がおっしゃったね。すごく魅力的な言葉、人間力っておっしゃったんですけど、はいはい、そういうのは地方からこれで人ってのは自然と必ず出てくるはずだとおっしゃいますけど、
うん、
どういうその人間力だとか、その道を歩んできた人っていうのはなんか先生の中でこう想像されてますか？
基本的に今の話はリーダーシップの話ですよね。
はい、そうです。
だから頭、心、腹ですよ。
はい、
頭、心、腹がしっかりしている人が繋がっている人、
うん、
よくリーダーシップ研修という、あれができている人がまず第一条件。うん、 二つ目は歴史がしっかり分かってる人、うん、歴史が分かってないと落としどころ全く分かりませんから、だから歴史が分かってる人、で10人いれば十分です。10人いれば十分です。明治維新はせいぜい10人ぐらいだったでしょう。10人いれば十分です。はい、大きな人数いりません。
そういう人は必ず出てくるはずだと。
出てきます。
信じていいと。
それは必ず出てきます。ずっと日本歴史はそういう歴史ですから、問題ないと思いますよ。はい、
若者です。
え、
若者です。
年齢はよくわかんないですただ若者は立ち上がることだけは間違いないよ。俺たちの税金を年寄りの年金にくれるんだ、許さないと立ち上がることだけは間違いないです。これは結構激しくなりますよ。だそのあたりから日本政府は本格的なこうまた先なんですよ。世代間の継承ができないから日本政府の国民国家崩壊してるわけですよ。そのプロセスは結構ダイナミックだと思いますよ。はい、だから年金の運用に失敗したということはもうそういう結論しかないということですから、これは激しくなりますよ。若い人もこんな静かしてませんよ。まあ、その時はそういうまた激しいリーダー出てきますよ、若者から。で、年寄りの方も、俺たちの財産を若者に渡すのは出てくるかもしれんよ。俺たちが俺で守るとね。だからまあ、それはいろんなドラマが考えられますわ。でも、落としどころはさっき言ったように、もう年金制度は無理だってことよ。ね、それが落としどころだから、一通りみんな言いたいこと言ってやりたいことやった後は、決着せなきゃいけないでしょ。着地点を決めて動かせるのはその10人いれば十分ですよ。
それで私たちね、一応民主主義が生きてると、一番基本とある制度としてその精神的自由とか経済自由がありますけど、それらをいわゆる担保している制度の中核には選挙制度、小選挙区になってるじゃないですか、小選挙区と人口対応のあの比率が違ってお年寄りとのバランスがあったりする、そういう中でね、今の小選挙区っていうのがものすごく問題になるかと思うんですけど、
非常に問題はありますけども、選挙制度を変えるのは難しいでしょ
う。そうですよね。
だから結局国会議員は誰が選んでも何にも変わらないから、まとまず誰も行かなくなるし、結局だからもうなくてもいいって話になってくるわけですよ。それになってからですよ、選挙制度が変わるのは。だって永田町誰なんて変えられると思う。国会議員700人いるんですよ。変わるわけないじゃないですか、こんなもんはね。700人をさ、口だけ達した連中が集まってね。しかも就職議員ですよ。自民党なんか一人5000万円ぐらい金もらったわけでしょ、1年間に。就職議員がさ、こんなもんがさ、700人も集まって何も決まるわけないでしょ。でも選挙制度あるから選挙はしますよ。選挙はするんだけども、それがどうしたのって話になっていくわけよ。で、そのうちだから全然別の時世の中動いてきて、あれもういよいよいらないねとさ、赤字ローカリ線の配信みたいなもんですよ。なんであんなことやってんのよと。で、一気に変わるわけですよ。つまり次を担う人たちが出てきた人たちは変えていきますから、別に憲法は止まりませんよ。だからちゃんと選挙もやるし、選んで、だから金は削るでしょうな。あんな金出せないから歳費半分にしろとかさ、多分彼らは命乞い始めますよ。歳費半分にするか許してくれと。議員年金三分の二か許してくれと。多分許してくれないよね。でもそうやってワーワーしながら、結局制度は続くから、それやってて、で、最後になんかどっかで変わるんだと思いますよ。ちょっと時間かかりますよ。
かかりますね。ありがとうございます。
はい。
それ今おっしゃったように、昔の死後、ちょっと、そのうち信長みたいなの
出てきて。出てくる、出てくる。これから、だから、県知事。天皇さんは民の幸せを祈る立場ですから。大宮司ですから。天皇さんは政治はしませんから。それははっきり線があるんですよ。
立憲君主と方向には
日本の今、立憲君主って言ったって、そら、天皇さんは政治はしませんから。
ヨーロッパ的な君主では
ない。だから、民の幸せを祈る大宮司であります。大宮司でありますから、政治はしませんね。
すみません、いいですか。
どうぞ。
今ね、おっしゃった知事ってね、やっぱりガバナーが地方地方で、まあ、ある意味、楽一楽座じゃないですけど、そういういい政治をすると、そこに集まってきてっていうような、ことも期待がされるっていう。
できるよ。
でしょうかね。
できるよ。結構意外にね、小さいところで本当にすごいやつが出てくるとね、たまげるぐらいの破竹の勢いで物が変えたりするんですよ。そういうもんなんですよ。で、明治維新の時のあれ、薩摩だってさ、あの、鹿児島のごく小さいところの集落の人間が出てきてやったわけでしょ。奥も、最後もそうでしょ。ああいうことでよく起きるんですよ。なんとかもない人が全部出てきて変えちゃったとかね。だからさ、日本なんてのは歴史が古い国だから、思わぬこと起きますから、あんまり心配なんですよ。10人もいれば十分ですから。はい。はい。
先ほどもちょっと Facebook とかって話もあったんですが、あれアメリカが崩壊するとほとんど崩れちゃうんです。アイコミュニケーション。
あ、いや、Facebook や Twitter とか、ああいうシステムは残ります。うん、それは残りますよ。で、だから、どう使うかとか、その意味合いが変わってくるわけで、それは、ああいうものは、それは残るでしょ。便利だから、みんな使うと思いますよ。はい。新しいものできるかもしれないけど、ああいうそのインフラがなくなることはないでしょ。あれはだから、国民国家が作ってるっていうよりも、全然違うところでやってるわけですからね。形は変わっていろんなものができるけども、ああいうインフラはやっぱ残るんじゃないですか。そう思いますよ。よろしいでしょうか。あまりよろしくないかもしれませんけど。じゃあですね、これで午後の休憩しました。すみません、ちょっと15分おっしゃったんでどうします？ 15 分遅らします？出発を、あ、終わりを、あ、始まりをどうします？ひぐさん。15分遅らせる、はい、じゃあですね、1時40、いいですか？遅らして。いいですか？じゃあ、1時45分から再開しますから、1時間休憩といたします。どうも皆さんありがとうございました。